はい、大変お待たせいたしました。なんか繋がらなかったようなので IP アドレスを変えてしまいました。というわけで改めましてコクーンです。よろしくお願いいたします。繋がってるかな。あれ、1の2でも飛べないという声が出てるんだけど、一般エラー発生と言いますね。今どれくらいなんだろうか。はい、というわけでいけてるっぽいので今 BGM の方を止めてみました。普段からね、こうネットラジとしてコクーン P の天空レディオとか言って、たまに不定期に放送したりしているんですけれども、なんか合間操作内にグダグダと喋っていく感じで、さっきまでみたいにね、こう皆さんで、なんだろうワイワイと喋っているような感じではなく、こう皆さんとお話をしながらゆっくりと喋っていきたいと思います。では引き続きね、この連絡の方の連絡というか、今喋っている人間に対して何か言いたいよっていう人には、人は、この先ほどから言っている、jbbs.livedoor.jp/radio の583にありますニコマスレディオ24のですね、 BBS の方に何かお書きいただければ随時反応したりしていきたいと思います。はい、ということで、何言ってるかわかんねえって声が今来てるんですけれども、声ちっちゃいですかね。あ、BGM が大きすぎたのかな、さっきまで。はい、まあそんな感じで、今みなずき P が221に貼っていただいているこのアドレスの方で来てると思いますので、ということは、ここで喋ってもしょうがないんですよね。で、そうだ、早速こう、各パーの方とか上がっているんですけれども、先ほどからですね、Twitter という、なんだろう、ウェブでメッセージをやり取りするサービスがあるんですが、そちらでニコニコ動画のですね、開発の、なんだろう、チーフをやってらっしゃる小泉さんという方がいるんですが、その方がずっと負荷を中継してまして、オープニングがですね、もう64分で 0.33% とか、こうものすごい勢いで、なんだろうな、ランキングが更新されているということを中継されています。で、もうツイッターの方にご興味がある方は、アットマーク小泉という小泉さんのアカウントの方をフォローしてみるといいかもしれません。そんな感じでですね、今のちょっと番組表の方を見ていって、今上がっているはずの動画の方をちょっと見ていきたいと思います。どなたかね、今のこの19時ぴったりに上がっている予定のこのサバイバルの方の本線の URL をですね、スレッドの方に貼っていただきたいなとちょっと思ったりします。今さっきね、自分で URL を貼った時にですね、間違えてパスワードを公開してしまったので、ネコロキ P から新しくパスワードが発行されて、ネコロキ P ありがとうございます。そんな感じでですね、今上がった動画っていうのはどれかな？予定では多分、カクテルサバイバル24本戦の次のやつだと思うんですけれども、でもこれ見ていっちゃうときっとネタバレになってしまいますよね。で、よいしょ。お、ありがとうございます。237番さん、238番さんが。これ2つ URL が違うのは、前がさっきのみんなで放送中にやっていた、あ、これ中継動画ですね。237番さんの方がお貼りになった方で、これから見ていきますか。1分46秒あります。じゃこれ、ちょっと普段の、なんだろう、猫の奥付きプロデュース、ニコマスレディオってやっていらっしゃるんですけれども、そちらと同じ形態で、最初の方に一時停止していただいて、同時に再生していくような感じでやっていこうかなと思います。ですね、237番さんの貼ってらっしゃるアイマス24中継動画01というのがあります。こちらの、ニコビデオ jp/watch/sm365/1105 です。こちらの動画の方をダウンロード終わった方から随時0分00秒の方にして一時停止の方をお願いいたします。よし、とか言いながら自分がまだ読めていなかったりするので、やっぱすごいですね。こう一つのアイドルマスターっていうコンテンツだけでですね、ニコニコ動画とあとライブドアネットラジとこう埋め尽くしてしまうような影響力っていうのがあるのはすごいなと思います。ここのところね、ちょっと先週、先々週ぐらいかな、自分が別のネットラジオ放送してる間ね、アイマスが、動画が、ランキングにあんまり上がってこない時期っていうのがありまして、一日のうちにこの100、トップ100の中に、2、3あれば、今日はあるなって思えるぐらいのね、量だったりしたんですけれども、 て、そろそろ皆さんよろしいでしょうかね。では、IMAS24 中継動画01一緒に見ていきたいと思います。カウントダウンいたしますので、それに合わせて再生してください。ではいきます。 3,2,1,GO。 僕の方ではね、音声流さないので、そちらの今ローカルで流れている音声の方と合わせて聞いていってください。声おまんぴーですか、これ。こう中継動画なので、実はサバイバルを先に見ておくといいのかもしれないですね。こう千早とはるかが今二人で会話していているんですけれども、多分ね、こういうなんていうか、画面の中でキャラクターが対話していくような方式の動画を作られている方っていうのは、ちゃんとこのメッセージの長さで大丈夫かなとか、こう考えながら作ってらっしゃるんだと思うんですけどね。こういうなんていうか、字幕とかって映画の世界ではだいたいこう、何秒だっけな、2秒で7文字、3秒で11文字だったかなとかいう決まりがあったりするんですよね、映画業界とかなんかには。で、最近こうビデオなんかが出てきて、下に横文字で出るようになってきて、ちょっとそれが緩んできたり、2行で出せるようになったので少し伸びたりしてるようですね。はい。で、今動画の方ではをすでにこう、なんだろうな、上がっている動画についてこう解説とか入れているみたいですね。なんかこれ本来この24時間アイマスニコマスレディオの 役前というか、こういうことを本来はすればいいのかなって思うんですけれども、なかなかね、こう全部24時間ずっとぶっ通して動画を見ながら、こう適切な解説っていうのをリアルタイムに入れていくっていうのは難しいので、とか言いながら今自分がやっているわけなんですけども、こんな感じに、なんだろう、解説動画があるっていうのは非常に楽しいし嬉しいですね。こう自分がね、動画を見ながら喋っていると、見入ってしまうと黙ってしまうというのがこう困ったところですね。はい。中継動画01は今同じタイミングで再生していた方にはちょうど終わったと思うんですけれども、もう一つ URL 先ほど貼っていただきましたよね、238番さん、こちらの方も見ていきますかね。こっちはサバイバルの本編ですね。今手元の方ではなんか2つ開いてしまったので、音がなんか重なってるなと思ったら、はい。で、このカクテルの本編の方もちょっと見ていこうかなと思うんですけれども、まずそもそものこのカクテルサバイバルという企画の趣旨の方を読み上げていこうかなと思います。IMAS24 運営より、枠は30分ごとに公開です。中継動画から次の時間枠の動画に飛んでください。困った時はウィキへということで、その URL が http://www.atwiki.jp/24himastv ですね。はい、こちらの方のウィキにですね、いろいろ書いてありますので、番組表とかね。で、オープニング動画が先ほど皆さんと一緒に見た SM3650979、 こちらの方、力の入った、なんだろう、PV が最初についていて、企画の趣旨が後ろでキャラクターたちが喋るような形でね、流れていましたけど、その後19時の中継動画とかが先ほど今見ていた動画ですね。で、この裏でカンドルマ P が、企画されている、なんだ、マラソンの動画の企画があります。そちらの方も行われています。でですね、さっき皆さんでプレの時に喋っていましたが、自分はそのマラソンの方に絵を1枚出して、さっき宮崎ビーも1枚出したとおっしゃってましたけども、出してまして、スレッドの方を見てたらですね、252番さんの方に、コクン P の自己紹介を一応よろ、ということで、じゃあ自己紹介ですね。どうしようかな。アイマスのマイリストをスレッドの方に貼って、それでこんな動画作ってますというのを出せばいいですかね。ちょっと待ってください。自分のマイリストがブックマークに入ってないので、すぐ出てこないので、少々お待ちを。マイリストってどっから見るんでしたっけ？マイページに行って、あ、これだ。はい。リンクの URL をコピーして。自分の名前も打ち間違えたりします。なんだろう、コクーンがコックンになってしまいました。 今放送スレッド02の方にですね、マイリストの URL を貼らせていただきました。ちょっとこちらの方をご覧いただきたいと思うんですけれども、高括にこう自己紹介をしていきます。これ、新しい順で並んでいます。で、一番上にノーマル PV が最初に上がったのがあるんですが、古い順に下から見ていきましょうか。アイドルマスターのマッドを作ろうと思ったきっかけっていうのはですね、自分がですね、友達とか、あるいはまあニコニコとかで、まず、アイドルマスターっていうのが流行ってるよっていうのをこう、教えてもらったんですね。で、そもそもニコニコに来たきっかけっていうのは、陰陽師とか、マリサとかが流行っていた頃だったんです。で、あんまりアイマスって見てなかったんですよ。で、その当時、2チャンネルのニュース速報とか、あっちの方で記者とかをやってまして、記者仲間が、アイマスが面白いよっていうのがすごくこうプッシュされまして、で、ニコニコで見てみないよと言われて、タカペピーのですね、ミキのパイタッチ動画、あれを見せられました。で、そこからハマりました。で、その後いろいろコミを見たり、ノーマル PV を見たりしていて、まあ、マッドとかも見たりしつつ、なんだろう。しばらく経ってから、自分でもやっぱこのアイマスをやってみたいなと思って、まず秋葉に行ってですね、その頃、秋葉に行ったことのある方はお分かりかと思うんですけれども、トライアミューズメントタワーっていう、すごい細いビルで高い古いゲームばっかりあるゲームセンターがあるんですが、ここにアイマスのアーケード版がありまして、ここでまあ、じゃあ買う前にお試しでやってみようと思って、何の時だっけな、あれ。確かね、そのさっき言ったニュース速報関係のオフだったと思うんですが、その時にその他のすでにアーケード版をやってらっしゃった P の方に連れられて行って、そこで、アイマスのアーケード版を初体験しました。ちなみに最初にやった時はあずささんでした。当時はね、ミキいなかったのでね、アーケード版にはね。で、それをやって、まあ、最初ほんとよくわかんなかったんですよ、ゲーム自体、どんなゲームなのか。で、まあ、ちょこちょことやってみて、まあ、面白いね、と思って、またニコニコに戻ってきて、いろいろとこう、マッドとか上がっているっていうのを見てですね、あ、これは面白いね、と思って、でもまあ、その時には自分がそこに動画を上げることになるとは全く思ってなかったませんでした。で、ある日、ニコニコ面白いねって話を会社でしてたらですね、同僚が、でも箱丸買っちゃえばいいじゃんと言ってやたらプッシュしてですね、なんかいろいろ話してるっていう、その日の帰りに箱丸を買いに行くことになりまして、新宿のヨドバシまでその同僚ついてきましてですね、で、その時に箱丸とアイマスと、あと地球防衛軍3ですね、これを同時に買いました。もうあからさまにニコチューな感じの組み合わせなんですけれども、で、この3本を買って、で、次の日休みを取ってですね、ていうか休みを取ったというか結果的に休みになったというか、箱丸でずっとアイマスをやってました。で、そんなのがしばらく続いたら5日目にですね、箱丸がレッドリングで壊れました。壊れてですね、それもずっとアイマスをやってて、なんか最初ミキでやっぱりプロデュースしたんですけれども、もう2人目の千早に入っていて、で、今ゲーム、このアイマスができないのはなんかすごく嫌だと思っていて、当時まだあった、DivX ステージ6っていう、ところからですね、誰だっけな、あれ月見歌丸さんか誰かの動画をですねお借りして見てたんですよ。アイマスを外でもなんかアイマス関係のものを見たいなと思って、それ見てるうちにですね、ニコニコ、そういえばニコニコに自分の好きな曲をくっつけてあげてる人たちいたよなと思って、今先ほどお見せしたマイリストの一番下にあるチャッピーのウェルカムモーニングっていう曲があるんですけれども、この曲に合わせた動画をですね作ってみてあげたっていうのが一番最初に自分がニコニコにマットを作ってあげるというようなきっかけになった出来事ですね。だから箱丸がその時壊れてなかったら、多分今の自分がこう動画を作ってなんかお金もいろいろつぎ込みましたけどとかいうことはなかったんじゃないかなという気がします。で、この時にですね、この動画が当時1週間で8000ぐらい再生されたんですよ。当時はもう結構ニコマスだったら何でも上げれば伸びるというような時期だともあったんですけれども、で、それになんかこうすげえ面白いじゃんと思って、まだ箱丸が帰ってこないうちに次の呪文をあげるよを作り始めまして、呪文をあげるよって、文字ピッタンのプレイステーション版のエンディングテーマ曲なんですけれども、それで動画を作って、で、他のその頃はもうちらほらといろいろとエフェクトを入れてる動画っていうのが世の中にあったんですね。で、これを見てて、ああ、こういうのも入れてみても面白いかもなと思って、でも、なんだろう、動画を入れるツールって、エフェクト入れるツールって持ってないよなと思い、当時ウェブで使ってたフラッシュだけは持ってたんですね。なので、このフラッシュで、自分でなんだろう、エフェクトっぽいものを手で書いて、それを動画につけるっていうのをやったら、これが結構ご評いただいて、今だともう5万3000とか再生されてますけれど、当時で1週間で1万とかそこいら再生されまして、すごく 皆さんに褒めていただいたというかなって、完全にニコマスにはまったというような感じになります。でですね、いまだにですね、この時の文字ピッタの再生数は抜けないんですよね。どんどん頑張っていろいろ作ってもね、ちょっとトラウマっぽいところが、その後まあなんかいろいろおっさんホイホイ系とかで作って権利者削除を狙ったり、してるんですけれども、でアイマスとしてはもう今年のお正月ですかねに Perfume で動画を作って、それを上げて、それを最後にちょっと作ってないのかな。はい、あとその動画の H264 版とかを作った感じですね。つい最近上げた動画っていうのはこう、なんだろう、シャイニースマイル抜いて光らせてみたって、こうシャイニースマイルに合わせてですね、踊っていらっしゃる方がいたんですよ。ソルさんという方なんですけれども、この方のね踊りがすごく良くて、本物とすごいシンクロしてるんですね。でこれが見た時にめちゃめちゃ感動したんですよ。で IRC 当時 IRC で他の人とかと話をしていてですね、これ抜いて光らせようぜとかいうノリで、そのなんだろう、その頃ちょうど誰だっけな、若村 P ではなくて、やっぱり若村 P みたいに動画を切り抜いて、こういろんなトラップコードとかそういうアフターエフェクトのプラグインを使ってね、こうピカピカと画面を光らせてすごい伸びている動画っていうのがいくつかあったんですね、ちょうどその頃に。なのでこれも抜いて光らせようぜとかいう話をしていて、ノリで抜いて光らせて作ったのがこのシャイニースマイル抜いて光らせてみたとか、そういう動画なんですけれども、まあ、こんなようなふざけたことばっかりやってて、ほとんど他のちゃんとしたアイマスマット動画は作ってないです。あとその後マイソングが出た時にですね、こう自分でまあライブフォイで遊ぶじゃないですか。遊んでてこれはいい曲だと思って、ちょうどその頃イオリにいろいろハマっていて、なんか一時釘耳矢部屋っぽくなったりもしていたんですけれども、で見てたらですね、イオリをメインにしてこう箱丸の PV を見てたら、すごいそれだけでもうマットなんか作んなくてもいいじゃんというような映像になったんですね。でそれを撮って、まあ、ちょこっとだけこう音声とかをいじったりしてあげたりしたはしてます。なんかねここのところ本物っていうか公式で出してくれるものっていうのが非常に出来がいいので、わざわざ手を加えて作んなくてもなんか楽しめてるのでいいかなって気がしてます。でじゃあその分の動画編集っていうのはどうしてるのかっていうと、他のなんだろう、アイドルマスター以外の部分でね動画を作ったりもしてるんですけれども、でまたちょっとおいおい後でお話をしていこうかなと思います。ですね、じゃあそろそろ自分はまあこんなような動画を作っている人間だよということで、今アイマスの話をしましたけれども、実はミクでも作ってまして、先ほどのマイリストのところからミクは分離しましたとか言って貼ってあるので、自分で作って歌わせてる曲とかもあるので、ね、よろしければまあ聞いてみてください。このラジオはまあ一応アイマスのラジオなので、それについて一応一つ一つ取り上げて語ったりはしないですけれども、はい。ですね、で自分のラジオでいつもだいたいその日のランキングをですね見て、下から見ていって100位から見ていって、アイマス関係の動画を見ていくということをやっているので、それと同じことをちょっとやってみようかなと思います。なので今手元に総合マイリストランキング本日の18時更新のものがあります。多分まだこのニコマス24関係のものっていうのは反映されてないと思うので、むしろそういう意味ではもし反映されてくると今度それで埋め尽くされていってしまうので、なかなか大変になってしまうと思うので、今のうちにその紹介なんかをしていこうかなと思います。では、100位の方から見ていきます。でこれ見ていくと、最近アイマスがさっき少なくなったって話をしてたんですけれども、意外と見つからないもんなんですよね。じゃあちょっと100位から、今なんかツッコミが入りまして、もう更新されたよって話があったんですけれども、こんな短時間でもう乗ってるのかな。今手元にはとりあえず、今19時22分だから18時じゃなくて19時分っていうのがきっと出てるんですね。今ちょうどいいので18時分を見ていこうと思います。100位99989 100位から90位までにはないのかな、ないっぽいですね。95位ワールドイズマインとか入ってますけれども、これはミクなので飛ばして、あ、CM が入ってますね。89位に24時間アイマス TV CM ナンバーな、24時間アイマスエクスプレスボル2ということですね。この24時間アイマス TV の CM の方が入ってますね。これはあれですよね、昨日の今日かな、あ、昨日ですね、昨日の14時ぐらいですねに上がったこの企画の CM です。今ちょっと見ているんですけれども、 うん、小鳥さんがこう喋ってるなんて野菜で12分あるので全部見てると多分キリがないのでパラパラ飛ばしながらこうそれぞれの番組の紹介をされているような感じです。多分お聞きいただいている方はもうすでに見られていると思いますのであまり詳しく語らなくてもいいかなという気はしますけれども、うん、こう皆さんねいろいろ考えてるなと思ったんですけども、この企画を最初に見た時に思ったことっていうのは、24時間テレビ枠で本当にそんなにいっぱい、なんだろう、24時間ぴっちり埋めるような動画が作れるほど人が集まるのかなと思っていたんですよ。そしたら、アクター開けてみたら108人ビターッと埋まっていて、それでもまだ足りないで、こう、なんだろうな、P の数が溢れて、今この我々みたいにラジオをやるやつ、人間とか、あの、カンドルマ P のマラソン企画の方に絵を応募する人間とか、すごくたくさんの人がね、こうお祭りに参加しててね、なんか改めてこう、アイマスの世界っていうのはね、横が繋がっているというか、それぞれ仲いいなと思ったりしますね。実際さっきの、なんだろう、ね、プレの時にみんなで話していた通り、放送時間の方全部足していくとですね、それぞれの、多分、丸24時間のうちの、どのぐらいだろう、18時間分ぐらいは埋まってるんじゃないかなという気がします。つまり、これを全部見るためには、18時間使わないと、すべてを見ることができないし、その後のラジオとか、あるいはそのマラソン企画とか、その他の、まあ、各ブログとか、そういうものを全部巡っていったら、もう1週間丸々かけても、多分追いつかないんじゃないかというほど、この企画っていうのはものがいろいろ作られていて、なかなかこのアイドルマスターっていうのは未だにパワーが劣られないコンテンツだなと思ったりします。でですね、30分ごとだから多分あと5分ぐらいでもう次の各パッパーのあれですよね、各パじゃないや、各サバの動画があるんですよね。カクテルのサバイバルの方は多分なんかいろいろと喋ってしまうと、投票に影響があったりしても嫌なので、上がったかどうかというぐらいのことをね、お話ししていこうかなと思います。で、CM 動画についてはこのくらいで、よいしょ。よし。では、ランキングの方に戻って、今、お話ししたのが89位にいた24時間アイマス TV CM7 です。その上がですね、よいしょ。アイマス関係、アイマス×ランス、中華争奪戦第7話。ちょっとこれは、あれですよね、架空戦記ですよね。そうですね。やはり架空戦記も15分とかあって、全部見ていくのはあれなんですけれども、最近架空戦記の作られる方って増えましたよね。で、水銀 P が作られたあの、紙芝居メーカーでしたっけっていうツールが上がってから、非常にこう、動画自体のクオリティもどんどん上がってきていて、なんか、音が入って、絵が入って、まあ、ステータス画面とかがあって、動画を続けるというような形の動画が非常に作りやすくなっていてね、新しく作られる方っていうのも増えてきたんじゃないかなって気がします。正直言うと、あの紙芝居メーカーがあれば、あのニコニコムービーメーカー、公式で配ってるニコニコムービーメーカーいらないじゃんっていう気がするぐらい出来がいいツールなのでね、ああいうツールなんかを使って作られる方とか増えてるんじゃないかなって気がしますね。やっぱりこう、ユーザーコミュニティで作られたツールっていうのは、自分が使うために作られていることが多いので、すごく使いやすいんですよね。他にニコニコ関係で作られているツールといえば、あの、アイマス関係ではないんですけれども、あの、ミクを、3D のミクを踊らせることができるミクミクダンス、それからそれの派生版のリンリンダンスとか、あと、まあ、これはアイマスでも使ってらっしゃる方、あの、デッドブルース P とかが使っている、あの、ナイブっていう、ツールがありますよね。あの、アフターエフェクトもどきをニコニコで作ってみたかったっていうね。そんなようなツールもできてたり、あとは、昔ちょっと前にキーボードクラッシャーがすごく流行っていた頃に、あの、人工、たくさん、なんだろう、アから馬まで全部の音を拾い集めて音源を集めておけば、ミクみたいなこと、ボーカロイドみたいなことっていうのがね、好きな音源で、好きな声優で、まあ、これ声優じゃなくてもいいんですけれども、できるよっていうツールがあったりとか、うん。しますね。あとちょっとニコニコとは離れますけど、あのペイントツールね、サイっていう最近商用化したソフトがあるんですけれども、あれも絵描きの人が作って、自分で描くために作ったものが元なのですごく使いやすかったり、手ブレ補正機能とかあってね、僕みたいにこう絵が下手な人間でも線がよれないで描けたりするので、非常に使いやすいツールになってたりしますね。そんな感じで、今全然この架空戦記と関係ない話になっちゃいましたけど、今の何位だったっけ、あと81位のアイマス×ランス中華争奪戦第7話でした。あの、ランスって多分あれですよね、なんだろう。 エロゲなのかな、ちょっとエロゲわからないのであれなんですが、でも途中見てたらなんか光栄のあの三国志のテーマとかあったりしたんですが、うん、とりあえず知らないジャンルについて語るとまたいろいろボロが出るのでやめておきますが、でその上ちょっと見ていきますかね。アイマス関係は今80位にまだメルトのオリジナルがいますね。すごいですねメルトね。はい、ちょこっとずつ上がっていって、64位まで来ましたが全然ないですね。あった、61位、アイドルマスターマイベストフレンドスターユキバージョンエディションというマイベストフレンドが上がっています。とこちらは FFTQ さんですね。でユキホヨ MV、 ユキホヨマイベストフレンド、新 DLC を眺めてたらこうなりましたということで、アレンジ版がこう出てますね。最近このなんだろう音声系というか曲のリミックス系の動画もまた元気が出てきて、ツナマヨ P とかもこの前ね、いろいろ作ってらっしゃいましたしね。BGM にするにはすごくいいんですよね。なんですが、やはりこれも今これ見ているとキリがないので、ちょっと飼育目に見ていこうかと思いますが、ちょっと思うのが、リミックス系の人たちってみんなトカチ好きですよね。なんでですかね、こう。実は音楽系をやる人はみんなロリコンだったりするのかなとか思ったりもするんですけれども、はい。というわけで、ランキング61位のアイドルマスターマイベストフレンドスターユキバージョンというのが、あります。次上に上がっていって、他アイドルマスター系、でもやっぱりあんまりまだないんだな。これ多分リロードしちゃうと19時になっちゃって、あの祭り関係のものがガガッと入ってしまうので。ありました、アイドルマスターハローオレンジサンシャイン39位にありましたね。今途中からお聞きになった方のために、今これ6時の時点の更新されたランキングをもとにアイドルマスターの動画を拾ってお話をしています。はい、というわけで拾ってきました。このメカ P ですね、ハローオレンジサンシャインは懐かしい曲ですね。本当におっさんホイホイっていうかね、はい、なんというかちょっと前のシーナピーっぽい作りでもあります。こういう言い方をすると、まあ両方に失礼になってしまうと思うんですけれども、なんかシーナピーっぽい作りかなって気もしないでもないですね。非常にこうそれぞれのキャラクター、弥生、いおり、ゆきこ、特徴とかは出しつつ、歌詞に合わせていろいろな画像というか効果を入れていて、うん、非常に見ててこう楽しくなる感じですね。うん、やっぱりこれこの3人でメインに据えるんだったら弥生かなって感じはしますよね。こうなんだろう、このくらいの世代の曲ってちょうど自分たちがなんだろう学生だったりした頃だったりするので、もうストライクにもうびっしりハマるというか、うん、最近の曲だと意外と知らなかったりするんですよね。で、最近だともう聴いたりする曲は自分で CD を買って聴いているのはアイマス曲ばっかりだったりするので、アイマスの CD だったら多分枚数だけで言うと50枚超えるぐらいうちにあるので、あのマスターボックスとかすごい枚数ありますからね。そうですね、自分で買って聴いてる曲ってアイマスとパフュームとカプセルととかそんなのになっちゃいますかね。あとはエイプリルズとか YMCK とかそういうピコピコ系が多かったりするんですけれども、その中ね、こういうおっさんホイホイ系の曲が来るとなんかほっとしますよね。なんというかすごく懐かしい感じのする動画だと思います、このアイドルマスターハローオレンジサンシャインはね。やっぱ自分が作っている動画がコラボ PV 系が多いので、やっぱそういう動画ばっかり見てたりするんですけれども、なんていうかアイドルのそれぞれの可愛さっていうのを殺さないで表に出してきて、それプラス自分の好きな曲っていうのに合わせてくるというこの形とかね、 で、こう、感想のところで、てての踊りってのおかしいですね。エージェントのところの、もっと高めて、はてなくのところの踊りを合わせてくるとかね。その、ニコマスの流れも踏まえて、合わせていたり、細かいシンクロがすごくよくできたりするので、見てて楽しくなってきます。そう、これ動画の音が入ってないから、自分が喋らなくなると、きっとずっとこう、黙ったままになってしまうんですよね。というわけで、これはずっと曲の最後まで見てしまいました。そんなわけで18時の時点でのランキング39位、ハローオレンジサンシャインでした。メカ P、 非常によくできた動画だと思いました。自分はこういうの大好きです。はい、もう少し上の方に上がっていきましょうかね。で、今39位だったので、そのちょっと上に上がっていくと、アイドルマスタープラスマージャン、アイマスジャンキ伝第2話前編。これ第1話がちょうど前回、自分がラジオ放送した時に上がってて、しかもその時に、あれですね、ラピーというか、ラップさんらしいんですけれども、お名前は。P 名としてはラピーになるのかな、ラッピーとかみんなで呼んでたんですけれども、が、あやらしいにちょうどいらっしゃったので、お話とかさせていただいたりしたんですけれども、その時は、第1話の時、第0話だったかな。麻雀の動画なのに、麻雀をしているシーンが全くないという、よくわからない話になっていたんですが。架空すれば、架空戦記っていう動画と、アイマス紙芝居っていう動画の境目っていうのはどこになるんだろうなっていうのが、それが、その時、ラッピーとお話をしてて思いました。普通、架空戦記シリーズって、発端としては、なんだろう、荒野のシミュレーションゲームなんかをやって、アイマスのキャラクターに合わせるというのがメインだったと思うんですけれども、そういう動画じゃなくて、だんだん、なんだろうな、アドベンチャーゲーム風に、こう画面を出しているんだけれども、どこのゲームとも関係のない動画っていうのは結構、最近は多いように思います。で、かといって、なんだろう、それが曲に合わせてあったり、曲の歌詞の内容に合わせてあったりするわけではない、独自のストーリーものになっているけども、テキストで言っているわけではないっていう、なんか、ストリームの、ジャンル分けっていうのは難しいなと思います。テキストがメインになっていると、ノベルマスターってタグもありますよね。で、こちらの、このラッピーの麻雀の方は、どっちかっていうと、なんだろ、アドベンチャーゲームのアドベンチャー部分みたいな部分が多い、アイマスで言うとコミュ部分みたいなのが多い、動画になっていることが多いので、架空戦記っぽい作りではあんまりないかなって気もしますね。うん。で、これも多分全部見ているとすごく長いので、ちょいちょい飛ばしながら見ているんですが、うん。今度はちゃんと、倒壊シーンがあるというか、マージャン打っているシーンがありますね。こういうのってあれなんですかね。P の方がちゃんとマージャンを打って、そのマージャンのパイ風から、拾ったりするんですかね。それともどっか適当に展開を作ってるんですかね。麻雀ゲームなんかを使って本当に何だろう、コピペっていうか作ったものをいじればその辺はちゃんとできるかなって気もするんですけどね。非常にこう紙芝居的によくできているなと思います。さて、では次、他の動画に行きます。今35位だったので、もう少し上。アイマスはあんまりないのかなぁ。あった。アイドルマスター、弥生と添い寝する動画。これが21位にありますね。これ昔、あれですよね。あ、これ手書きなんですね。ミキと添い寝する動画と書いて、ひたすら、寝息だけ上がっている動画とかありましたよね。あ、これを作りになったのは 10GP です。なんだろ、弥生のフレンチクルーラー部分が横から見ているので、ちょっとチョココロネ風に見えますね。これはなんかずっときっとこのテンションで流れていくと思うんですが、後ろでオルゴールの、オルゴール P という、このオルゴールを、なんだろう、音源をオルゴール風にした動画を上げてらっしゃる P がいるんですけれども、それのきらめきラリーを使って動画を作られてますね。 元曲のフル版の方にもこうリンクが貼られているので、こういうのは聞いてみるといいかもしれません。意外とこういうアイマスの派生系の曲なんかは iPod に入れて通勤途中とかに聴いてると意外とこうハマるんですよ。ではちょっと時間があるのでレスの方読んでいったりしましょうかね。確か自分がさっき放送 URL 貼ったのって200番台だった気がするんですが、どの辺からかな。はい、繋がってるよとか言ってるのが200あったりなので、その辺からちょっと読んでいきましょうかね。はい、220の辺から、229番さん、さっきまでと打って変わった落ち着き方。なるべくこう一人で喋ってる時はなるべくテンション上げないようにしています。ずっとねテンションの高い喋りだと聞いてる皆さんも疲れてきちゃうと思うので、あとテンション上げて喋ると自分の声に笑い声が入ってしまうんですよね。で、笑いながら喋るとすごく聞いてると感じ悪いなっていうのがあって、自分で自分の喋った声をお聞きになってみるとわかるんですけれども、自分の声っていうのはこう喋っている間に骨を通じて自分の耳に入ってくる部分というのもあるので、こう低くていい声に聞こえるもんなんですよ。なんですけど、初めてテープレコーダーを買った時とかに自分の声を録音して聞いてみたりするとですね、その振動で伝わってきて聞こえている部分というのがなくて、全部空気の振動だけの音になるので、すごいなんていうか嫌な声に聞こえるんですよね。で、自分の声絶望したりするんですよ。だいたいこれ皆さんネトラジーやってらっしゃる他の P なんかにも聞いても、みんな同じことを言いますね。自分の声を初めて聞いた時はすごいキモいと思ったっていうのは、という感じで、なるべくこう落ち着いた声で喋ろうと今心がけて喋っています。それでなくても自分って割と早口なので、ゆっくり喋るように心がけて、なおかつ落ち着いてという状態で喋っています。なので皆さんもゆっくり聞いていってねという感じですね。はい、248番さん、ケンちゃんの時間にまた来るよ、コクンピー頑張れ。ありがとうございます。ケンちゃんね、やっぱりネトラジ慣れしてるから喋りとか振りとかうまいですよね。あの昔色角のそれでいたラジオをやってらっしゃる方がいたんですけど、あの人もすごく振りとかうまかったですね。あと普段自分が聞いててうまいなと思うのは、やっぱセリザー P とか、あと夏目 P、NTM P とかは喋り慣れているというか、非常にラジオとしての体裁が整っててですね、聞いてて楽しいです。そんな感じで、またつらつらとレースを読んでいきます。252番さん、コクンピの自己紹介を一応読む。これ先ほど自分のマイリスト貼って自己紹介しましたけども、あんな感じでちょっと前まで動画を作っていました。はい、253番さん、小塚さん、あとツイッター、そこ先ほどちょっとランキングの方というか集計したりしているのを言いましたけれども、この URL で小塚さんの集計しているのが公開されているので見てみると面白いかもしれません。はい、今どれくらい聞いてるんだろうな。今自分の方ではですね、インデックスに載ってるんですけれども、リスナー数とか出てないんですよ。表示されてない状態になっていて、さっぱりわからない状態になっています。どこ見ればわかるのかな。今でもすでにニコマスレディオ、ライブドアの方で今ちょっと見てるんですけども、ニコマスレディオ24、コクンピ、天空レディオ、ボル0、パッチレベル3っていうのが、リスナー現在664名、延べ763名という形で、聞いていらっしゃる方がいらっしゃいますね。644名を相手に喋ったことっていうのはそうないですからね。ちょっとした学校の体育館で全校生徒を前に喋っていてもこんなにはならないですよね。例えば1学年3クラスだとして、40人 ×3、120 ×3 だから、500人いかないですもんね。しまった。コクンピーのラジオのマウントポイントはすらニコマスか。ニコマス24しか登録してなかったから録音をくれちった。すいません、間違えてました。でもまあ今更これは変えられないので、このまま行こうと思います。申し訳ありません。はーい。では、次の方ずっと流れていって、300くらいまで。さっきの自分がニコマスに入った経緯ということで、パイタッチから買ってそうなんですよ。だからタカッペ P が前に IRC にいらっしゃった時には、あんたのせいでニコマスにハマったんだ、どうしてくれるんだ、責任を取ってくれとかいう話をしたりしてました。はい、やっぱり皆さんいろいろ何かしながらで、303番さん、ニコマスラジオ聞きながら、中継動画見ながら、ニコラジスレ見ながら、アイマス実況スレ見ながら、プロ野球見ながら、 プロ野球実況する見てたらいろいろ混乱してきた。それは混乱しますよね。多分今自分でも放送しながら、その他のいろいろは諦めて、せいぜいニコマスのランキングを見るのと、自分のこの今スレッドを見ているのと IRC を見ているのとツイッターを見ていながら喋っているぐらいなんですけれども、それでも結構混乱してきているので、うん、なんか入り口がパイタッチだってことはかなりこうツッコミが入ってますけれども、でおっぱいか、あずささんもおっぱいからかって、そうですね、はい、うん、でまあで自分の話で同僚の話、会社で話すなって、いやうちの会社ですね、変な会社でですね、ニコニコ動画研究会っていうのが社内の SNS にあるんですよ。でそれ作ったら自分じゃないんですよ。でそこに入っててそんな話をしてたりします。うん、あとね DTM とか初音ミクとかでその社内コミは自分で作ったりしてるんですけれども、そこでなかなかこういろいろと面白い方と会って、うん、これ話しちゃっていいのかな、あのちょっとオフレコというかあれでお願いしたいんですけれども、うん、エアとかクラナドとかその辺を作った BGM を作った方というのが今うちの会社にいらっしゃったりします。はい、今の部分というのはあまり大声では言えないんですけれども、そんな人とかもお知り合いになれて、結構こう実はエロゲやらないのでその名前しか知らなかったんですけれども、へえと思って、お話聞いてるとやっぱりすごくやっぱプロですから、元音楽に詳しいので勉強になります。うん、で社内なのにオフ会というのを時々やってて、今自分その本来所属してる会社から出向してるので、そのコミュのためだけに本社というか今いる方に行って飲みに行ったりとかするのをオフ会と称して集まったりしてて、いろいろそのお話を聞かせてもらったりしてます。うん、でそうですね、つらつらと読んでいくといきなり壊れたのかとか言ったりとか、うん、でまあつらつらと自分の自己紹介部分っていうのはあれなので飛ばしていって、紙芝居メーカーとかね、その辺やっぱり皆さんツールを作ってくださる方、さっき あのプレの時にもちょっとお話ししてましたけれども、底辺スレでですね AVIUTL のプラグインを作ってらっしゃる方とかもいらっしゃいますからね。あちらもあのアイマスニューク1,2とかいろんなパターンが出てきてて、差分から抜くやつとか、背景との差分との抜くやつとかいろいろありますよね。で今つらっと飛ばして最近の方に来たんですけれども、小塚さんが突然フォロワーが増えて戸惑ってて増えたって、すいません、あのツイッターってフォロワーが増えるとメールが来るんですよ。だから多分この600人いる中の半分とかがフォローしてたりすると一気に300通とかメールがいってるはずなので、あ小塚さん大変申し訳ありません。あMGS4 の SM365-4880 が4位でアイマスデを抜いたって今小塚さんがおっしゃってますね。うん、さっきこれの話をしたりしていることですね。でその架空選挙はストーリーやテキストの506番さん、架空選挙はストーリーやテキストの秀逸さよりも動画の派手さと元ゲームの有名さに再生数が左右されちゃうのが動画だから当然という少し寂しいんだぜ。まあでもそれって架空選挙に限ったことではないですよね。すごく動画がよくできてても曲がマイナーだとあまり伸びなかったりするですから、あのコラボ PV でも、うん、やっぱり自分の知ってるものっていうのは自分が普段アイマス以外のジャンルを見ている時の行動っていうのをこう思い出してみると、やっぱり知らないものってあまり見ないので、知ってておこんなのあるんだと思ってクリックして面白いとか言ってマイリストに入れたりコメントつけたりしてることが多いので、うん、あフレンチクルーのコロネってさっきのあれですね、弥生がね影響を垂れている動画の話ですね。今こうずっと下の方に行ってるんですけれども、ゆっくり聞いていってねということで、あすげえ会社ってあのニコニコ動画研究会の話ですね。うん、でトゥーリオ来たーってサッカー板と間違えんなとかいうやり取りが550番さんと553番さんの間で行われているんですけれども、サッカーの方で動きがあったんですね。自分もちょっとサッカー見たかったりするんですが、まあラジオ入ってるんでしょうがないので、ではこれで今555番の方まで最新まで来たので、またランキングの方に戻っていこうかなと思います。その間またランキング紹介してる間にねですが溜まっていくと思うので、そちらの方もまた随時読んでいこうかなと思います。で、ランキングの方といっても多分皆さんはすでに今開いてもダメなんですけれども、18時時点のランキングの続きです。 21時に先ほどご紹介した弥生と添い寝する動画があって、ちょっと上がっていくと17位アイドルマスターロリトリオアッセンブルラブサンプというのがあります。こちらの方を開いてみましょう。ケンジョピーですね。なんかいきなりこうコンピューター風の画面から始まって、トラップコードで多分フォームで入って、で固定抜きで入って、あれですね、固定バグ、さっきプレイの時にもみんなで話してたような、なんだろう、固定バグを使って抜いているっていうあたりですね。それ使って抜いて後ろに、おそらくなんだろうな、今のスワート上がったのはスターグローかな、多分スターグローのホワイト X とかそれに色を変えたような感じだったと思うんですけれども、それでまず掴みは OK という感じで掴んでシンクロ動画に入っていくという、非常にこうコラボ PV の王道っぽい作りですね。あ、こうカットインなんかでもこう 3D レイヤーとかうまく使って画面を止めないようにしつつ、いろいろカットインを動かすっていう非常にいい作りですね。このカメラワークで、なんだろう、音に合わせてアップにしていくっていうのは、胴体のですね、オートカメラにしていると、後ろからいきなりとか、あのあたりで、なんか今、ちょうど今、IR シュノルで名前をやたら呼ばれているから、なんだろうと思ったらですね、24時間テレビの方で、マラソンの2番目が上がったようなので、ちょっとそちらの方を見ていこうかと思います。で、今ちょっと、ケンジョピーの動画の途中なんですけども、そんな感じで、踊りなんかの方も、こう、胴体の、なんだ、ブートキャンプのところとかを持ってきたり、かなりこう、新しいものも取り入れつつ、しかも、いろいろと、なんだろうな、アフターエフェクトのプラグインとかも入れながら、非常にうまく作られている動画だなと思いました。と、ちょうどその話をしてて、動画が終わったので、カンドルマ P がですね、お待たせいたしましたという形で貼っていただいているので、それの方にちょっと貼ろうと思います。マラソン来て、561番さんが貼ってくださっているので、それじゃあ561番さんの方が貼ってるんですが、ちょうどこれ、まさに自分が書いた部分らしいですね。てか 0.3 キロで出したはずなので、開かないんですが、開いた。やっぱりりっちゃんだからこう魔法かけてにしてくださってるんですね。じゃあちょっと動画の方を見ていきますが、一枚の絵でこんなにいくのかなっていう気もするんですけど、1分39秒あります。軽口がいろいろと今の現在の状況というのを説明してくれてます。現在は 0.3km 地点を走行中だということで、実はこの 0.3 キロというような意味があるんですけれども、チェギラナーということで、軽口が紹介してくださっています。ということで、自分の描いた絵がこちらです。はい。最初にこのですね、カンドルマ P がブログの方でですね、マラソン動画の方の企画を募集されてた時に思いついたネタがこれだったんですね。で、その日のうちにザザッと下書きをして、その時 IRC にいた人にこんなんでどうって言ったら結構受けが良かったんで、そのまま清唱しました。ということで、マラソンの 0.3km 地点の動画でした。はい。なんかちょうどね、自分のこうラジオ放送してる枠の中でね、来て、良かったかなって気がしますね。ケンジョピーがスレッドの方にいらしてますね。あれ、でも AE は持ってね、スターグローとかの高級なものは使えないよって言ってるけど、すごいですね。じゃあこれ、それっぽい効果を他のもので作ってるって、これ何使ってらっしゃるんですかね。できればこのケンジョピーの方にどんなツールを使ったかっていうのは教えていただきたいなと思います。すごいな。というわけで、スレッドの方に行ってみたいと思いますけれども、 567番さん、どうでもいいがいつ風呂に入ればいいんだ、やること多すぎ、助けれ。そうですね、それは自分らもそうです。はい、自分らの場合喋ってる間っていうのはもうお風呂どころかトイレにも行けないし、なんかおやつを食べたりとか飲み物飲むぐらいはしますけど、もうできないので結構辛いですよ、その間は。しかもね、自分の場合はついさっきまでのプレイの方にも参加したので、実は、3時間半、いやもっとか、4時間半ぶっ通しで喋ってなければいけないというね。でもまあこういうのってのは勢いで喋ってるとまあどうにかなってしまうので、うん、ってことは何だろう、もう出番これで終わりなのか、あの動画の方では 0.3 キロじゃなくてもっと後ろの3300キロとかにしとけばよかったのかな。うん、まあそんな感じで、うん、この絵はいずれピクシブかどっかにあげようと思います。細かいところはあんま書き込んでないんですけれども、動画にあげること前提なので、一応頑張って書いたので、ちゃんと一応、触覚もあるし、エビフライもあるし、メガネもあるし、ジャージが緑だし、りっちゃんだとわかるようになっているかと思います。はい。なので、ちょっと次の方の動画に、ツッコミが入ってました。585番さん、タバコ吸ってるじゃんって、そうですね。飲み物飲んだり、タバコ吸ったりしてますけれども。はい。ではさっき、ケンジョピーの動画を紹介しつつ、次、ランキング17位でしたね。そっから上に行きます。アイドルマスターはないけど、と。18時の時点で11位にですね、これ、アイマスター若干しか関係ないんですけれども、みんなで流星群を演奏してみました。かっこニコニコオーケストラオフっていうのがあります。で、実はですね、自分はこのニコニコオーケストラに参加してまして、ファゴットっていう楽器で出てるんですけれども、このみんなで流星群を演奏してみたっていう動画を編集したのは自分なんですよ。なので、ちょっと紹介していきたいと思います。www.nicovideo.jp/watch/sm364381 っていうこの URL の動画なんですけれども、ニコニコ動画流星群っていうね、しもさんが作ったアレンジ、組曲みたいなやつですね、があるんですけど、これをニコ系のみんなで集まって吹きました。で、これ、東大でやってるんですけど、東京大学でやってるんですけれども、みんな別に東大生ってわけではなく、自分も別に、あれなの、社会人なんで普通の。適当にニコ中が集まって編成してて、普段一緒の楽団でやっていたりするわけではないです。うん。で、なんか、まあ集まって曲でもできたらいいねっていうか、最初は組曲ができたらいいねと言って集まっていたんですけれども、まあ組曲が演奏するだけで動画は上がってないんですね。あと億千万とか吹いたりもしてたんですが。で、いつだったかな、3ヶ月くらい前かな、文京シビックセンターっていうホールを借りまして、そこでメルトとですね、ドクロちゃんを演奏して動画に撮ってアップロードしたりしてます。その時の、ね、動画を編集したのも自分です。こんな感じでニコニコオーケストラでサムネがタイトルになってるやつがあったら大体自分の上げた動画、作った動画なので、上げてるアカウントは団長の、そのニコニコオーケストラの団長のアカウントなんですけれども、でもしよろしければこちら見ていただきたいなと思います。で、アイマス関係でちょっと関係あるって言ったのはですね、自分がその出てるっていうのもあるんですけれども、途中でエージェント夜を行くのところでですね、トランペットを吹いてらっしゃるのが、キューンピーという、アイマスのですね、演奏してみたよ、多数挙げられてらっしゃるピーの方が吹いています。で、この方、昔てっててをみんなで吹いてみようというような趣旨の動画も挙げられていてですね、それやってみたかったんですけれども、自分がタバコを吸いに外に出てる間にみんなで吹いてたという非常にこう、はぶられた事件とかがありまして、まあその後で一緒に吹いたんですけれども、で、その時は動画に撮ってなかったので、残念ながらアップできなかったので、次の機会なんかあったらね、また撮ってアップしたいなと思います。まあ、そんな感じで、こう、微妙にアイマス関係とも被ったりしてまして、この四季振っている孔明さんという方がですね、最近非常にアイマス付いてまして、多分このラジオも聞いてると思うんですけれども、この四季振った孔明さんという方が、この、なんだろう、この編成用に曲をアレンジして、譜面も作られて、一緒にみんなで演奏しています。非常にね、このアレンジがなんていうか、いいんですよ。で、自分らで聴いてても結構楽しいので、この演奏の上手い下手っていうのはありますけれども、このニコオケで一緒に演奏したり、この後まあ飲み会行ったりしてそこですごい弾けたりもするんですが、非常に楽しいです。ニコニコからね、こういろんな活動が広がっていくっていうのも面白いものなので、皆さんももし楽器できる方いらっしゃったら、こう、なんだろうな、ぜひ、参加していただきたいなと思います。特に自分の知る限りでニコマス関係には楽器をできる P っていっぱいいるはずなので、例えばてってって P とか、そうですね、あと池上 P とか、あの辺は楽器をできるはずなので、 で、キュンピーは実は自分のブログで参加してくださいって書いたら、本当に参加してくださった方なので、こう、だんだん輪が広がっていくのがいいかなと思います。例えば、指揮者の孔明さん、なんだっけな、シャイニースマイルやりたいとか、マイソングやりたいって言ったのかなとか言ってました、この前。まあ、そんな感じで、ニコニコオーケストラというこの動画は昨日上がったので、ぜひよろしければ見て、マイリストに入れてください。と、狡猾に宣伝をしたところで、今11位ですね。その上、すぐ上に、アイドルマスター、フィーチャリングアズサ、ライフ2008って多分これあれですよね。オロゴン P ですよね。開いてみよう。もう、サムネだとそう思いましたが。そうですね、オロゴン P ですね。これ、オロゴン P って読み方ってどうなんですかね。黄金なのか、オルゴンなのか、オロゴンなのか、他の読み方なのかっていうのが、非常にこう、わかりづらい気がするんですけど、ご本人どうなのかなって気もします。NTMP が夏目 P って読むなんて誰もわかんないよっていうのと同じようにね。あ、しかしこの、ライフ懐かしいですね。お。オルゴンで合ってるぜというこうツッコミがちょっと IRC 方面から入ってたのでオルゴン P らしいです。で、お、今622番さんがですね、最新中継動画公開されたぞと動画を紹介されていますね。今ちょっとライフの方途中なので、なんか広告っぽいですよね、この文字の出し方とかね。非常に、なんていうか、説明しづらいな。今日実は昼間ねですね、ツイッターの方で議論してまして、センスっていう言葉と芸術っていう言葉っていうのが、こう、みんな使われ方がバラバラだよねっていう話をしてまして、実はみんながセンスと言っているものは、なんだろう、自分の中から無を有を作り出すもの、無から有を作り出すっていうセンスとは違ってて、実は技術なんじゃないかっていう、人間というのはそれまで吸収してきたものを吐き出していく部分というのと、自分の中で考えて出てきた部分というのがあって、その今まで吸収している部分を出すというのは技術とか技能であって、センスではないんじゃないかという話がありました。で、こうスポーツ選手でも、まあ、作家でも音楽家でも何でもいいんですけど、やっぱり同じ道を選んでいることが多いっていうのは、小さい頃からそういう環境にあるから、こう習得していって出してくるという、その部分でご飯を食べていくのが効率がいいからそうなっているんじゃないかっていうような話をちょっとしてました。それと合わせるとね、こういうオルゴン P みたいなね、こういういわゆるセンスのいい動画っていうのはセンスじゃなくて彼の技能なんですよね。彼が今までにいろいろ見てきたものを培ってきたもの、あるいは自分が普段やっていたこととか、そういう部分っていうのを取り入れて、それをうまく自分の取り入れたものをそのまま表現するときに、そのままの形でアウトプットできるというところがすごいのであって、それは実はセンスとは違うのではないかなっていう気がします。こう、曲がね、ボサノバ調っていうか、非常に爽やかな感じにできてて、映像と、この空の映像とか、ハイビスカスをつけたあずささんの青い衣装とかもね、非常にトータル的なイメージっていうのがよく合わさっていて、いい感じな動画ですね。で、この紙の部分とか青い部分っていうのを部分的に抜いて、同時下と重ねて動画を作るっていう、この手法はね、オロゴン P が最初にライフを出した時にね、すごく衝撃的な効果でしたよね。しかもこれ、水着の女の子はこれドアですか？で、ドアライブですかね？ちょっと箱丸つながりですけどね。非常にこう爽やかな感じで見てて綺麗ですね。で、これが10位だ。だったんですけれども、中継動画が公開されたということなので、そちらの方を見ていきましょうかね。622番さんの。20時台の2番組も来てますよということなので、合わせて見ていきますかね。どこに開こうかな。IMAS24 中継動画02ということで、一度公開された番組は非公開にはいたしません。24時間 IMASTV 総合マイリスト、わからない時のウィキはこちらへというあたりの説明を先ほどと一緒です。 20時からバラエティ枠ですね、SM36055551 アイマスクイズスペシャル、SM36050506、PV で朝まで踊れアイドルマスターメランコロイド、20時半からバラエティ枠、M1 グランプリ決勝戦、その後東方×アイマス定例戦改めミキマコリンという動画が上がってるっぽいですね。これは80代の中継動画なのかな。とじゃあちょっとこちらの方を見ていきましょうか。それぞれのじゃあ動画の方を見ていきますかね。20時3分30分のバラエティ枠の動画ってもう上がってるんですかね。まあ20時の方から見ていきますか。アイマスクイズスペシャル、アイマス24アイマスクイズスペシャルということで、困ったでキャビキエ、いきなり曲があれなんですけれども、ピコピコは今なんだっけ8ビットのやつなんですけれども、作者より一言ということで、カプリ P の一言ですね。初心者から上級者まで楽しめるアイマス関連クイズ番組です。最後に P ランク発表もあるよということで、ニコマスクイズをお借りした動画ネタバレ注意というリンクが貼られてますけれども、なんかコメントが多いからか動画がプチプチ止まりますね。よし、じゃあアイマスクイズの方をね見ていこうかと思いますけれども、クイズの説明です。このクイズは営業込み風の3択形式クイズです。ついこう手元に箱丸のコントローラーがあるとねボタンを押したくなっちゃしまったりするんですけれども、ABC とこう24時間アイマス TV とかこうボタンがあったりすると、で、制限時間は12秒ですね。はい、第1問、2008年2月28日にアイドルマスターライブ 4U が発売されましたが、このごめんなさいネタバレしてしまいました、この L4U とは何の略のことでしょうか。読んでしまいましたね。はい。なんか、自分がこのラジオを放送してる間にサッカーはいつの間にか2点目が入ってるらしいですね。はい。次は、PV 撮影の自由度は前作以上、あなただけのライブを演出してみようということで、第2問。これは誰のセリフでしょうか。ところで、あなた誰です？もしかして、ナンパ師ですか？もう自分はすぐに分かりましたけれども。はい。ということで、次ですね。次の映像をご覧ください。あ、これはラジオではちょっと映像ものだから無理かな。トカチ作ってて大人気となったアミのノーマル PV ですが、この動画でアミが被っているヘッドアクセサリーの名前は何というでしょうか。いや、これはわかるでしょう、普通に。ああ、でもアイマスをやってない人はわからないかな。はい。だけどこれちょっと引っ掛け問題ですよね。普段呼んでる名前と実際の名前が違うので。で、これ多分ね、PV 作ってる人とか、アイマスをやたらやり込んでる人っていうのは、アクセサリーを選ぶときに、名前は結構、名前で見るから、覚えてると思うんですよ。はい、ごめんなさい、問題文を読むの忘れました。でもこれは多分選択肢だけで分かりました。選択肢とその部分だけで。はい、とここまでのクイズは何だろうな、割とアイドルマスターをプレイしている人の初心者向けで、多分アイドルマスタープレイしたことない人にとっては相当いろんなピンを上げていらっしゃるノーマルコミを見ないとわからない、ノーマルコミだけでわからないかもしれないですけれども、 なんだろう、例えばさっきの被り物の話とかはコミュには出てこないですから、うん、なかなかだんだんクイズが相当コンビを見なきゃ分からなくなってきてるようなクイズになってたりしますね。でこれ16分あるので全部見てるとキリがないので、20時の中継動画の方に戻っていきたいと思います。はい、意外とこうクイズものも引っ掛けのクイズがあったりして面白いですね。確か相川翔 P もクイズ担当されていると思うんですが、相川翔 P が昔クイズ動画を上げていらっしゃいまして、それが非常に難しかった覚えがあります。あれは本当にね、やり込んでても、相当やり込んでてもわからないんですよ。コミュの背景に使われている絵の元の場所はどこでしょうとかいうのがあったりして、意外とそれって有名な話なんですけれども、うん。さて、今中継動画に戻ってまいりました。アイマスクイズスペシャルが今見ていたものなんですけれども、次はじゃちょっと朝まで踊れという方の PV の方を見ていこうかな。はい、朝まで踊れアイドルマスターメランコロイドということで、この、なんだろう、キャラクターの頭の上に名前をつけるっていうのはなかなか新しいですね。これは、カイトとミクと、この衣装の一部分に、なんだろう、クロマキーをかけていくっていうのは割と新しい感じですね。なんだろう、この曲自体の持っている機械的な感じっていうのを非常によく表現できている気がします。で、作者コメ、そもそもこの P 名を何て読むのか自分は不勉強でちょっと読めないんですけれども、何て読むんだろう、この弓矢の矢に夜に雨って書いて何て読むんですかね。ちょっと調べてみようか。手元にあるマイクロソフト小学館ブックシェルフベーシックでは出ませんでした。さてどうしたもんかな。宮司書かなんかで見てみますかね。辞書検索。そんな言葉はないからそのまま読めばいいのかな。やよう P なの。まあはい、申し訳ありません。この P の名前、とりあえず仮名としてやよう P ということにしますけれども、の一言です。音源は SM170-7858 からお借りしましたと。お祭りということで、ニコナイタジャンルとのコラボを作ってみました。24時間、憂鬱なんて吹き飛ばして、登り詰めていきましょう。ということですね。意外とでも、アイマスの動画っていうのは他のジャンルとのコラボって前からありますよね。ここでも使ってるようなボーカロイドの他にも、東方系とかと合わせてたり、うん。これ改めて見て思ったんですけれども、この HMD って顔の真ん中の部分しか光ってないじゃないですか。これを動かしたりすると面白いかなとかちょっと思ったりしました。こう動画は非常にこう凝ってて面白いですね。なんだろう、クイズ番組の後にこれが来るっていうのはこうエンディングテーマっぽい感じでもいいかもしれないですね。こう細かく衣装も変わったりとか、いろいろとされてますね。自分で思ったんですけれども、こう動画は、長い動画は全部見ないくせに、PV 系の場合は全部最初から最後まで見ちゃったりしていますね。今、ニコニコオーケストラのですね、IRC チャンネルの方で教えていただいたんですけれども、やっぱりやよう P でいいらしいです。大変失礼いたしました。 ではまた中継動画の方に戻っていって、20時30分のバラエティ枠の方ですね、こちらも上がってるんですね。 M1 グランプリ決勝戦でもまだ非公開なのか。でこちらが半になったらきっと公開されるので、それまでまたランキングの方の続きをね見ていきましょうか。確かオルゴン P の10位のアイドルマスターフィーチャリングアズサライフ2008まで見たと思うので、その1個上にですね、この日すごいですね、アイドルマスターが上位の方かなり取ってますね。9位逆転裁判はるか第1話逆転アイドル1の B、 これ多分7位にある逆転裁判はるか第1話逆転アイドル1の A っていうのとセットだと思うんですけども、両方見ていきましょう。この動画はアイドル逆転裁判とアイドルマスターの二次創作ですということでですね、ともき P が挙げられてます。ともき P、 こういうドラマものってなんていうか、前に社長の誕生日だかなんだかの動画を挙げられてて、非常にこう これは多分中身を喋ってしまうと完全にネタバレになってしまうので、後でゆっくり見させていただこうかなと思うんですけれども、でもこれ1の AB ということは7分51が1の AB なんだから、確か前回の時に E まであったはずなので、見てるとこうウィンドウとかが確かに逆転裁判だなって感じがしますけれども、よし、とりあえず見ちゃうと後での楽しみが自分がなくなってしまうので、これ見るのやめます。で、ちょっと上の方にまた行きますと、もうアイマスはここで終わりかな、ランキングの方は。そうですね、ちなみにこの日の1位は初音ミクがオリジナル歌ってくれたよブラックロックシューターでした。この時に再生 78,705、 コメントが10,000、マイリストが6,896でしたね。この日っていうか18時の時点ですね。今ちょっとこれリロードして今の順位がどうなっているかっていうのを見てみたいと思います。1位は変わらずですね、なんですが、すでになんと6位に24時間アイマス TV みんなまとめてアイドルマスターオープニングが入ってます。すごいですね。これが投稿されたのは12時ですけど、公開されたのって18時ですよね。18時の時点で19時更新のに6位で入ってしまうんですよ。これは多分次のこの次でもう1位になりますよね、きっと。今現在のオープニング動画の再生数って、あ、でも1万か、どうだろうな、勢いだけで見たらものすごいですよね、これ。ただ、6位に入っているということは、このから後にすごく伸びていくので、ちょうど1時間で倍伸びて、今、20時16分だから、やはり同じ時間ぐらいがかかっているということは、勢いが全然衰えてないということですよね、これ。すごいですね。やっぱここが、この全ての祭りの起点になりますからね、この動画はマイリストに、まあ、入れざるを得ないというか、入れないと話が始まらない感じがしますね。逆に言えばこう他のさっきの中継動画とかそれぞれの個別の動画とかをマイリストに入れていらっしゃる人っていうのもまあいるとは思うんですが、人っていうのは相当このアイマス24時間アイマス TV って企画はもう前々から楽しみにしていて、アイマスにどっぷり使っている方っていう、ある意味ニコニコの中でもコアな層だと思うんですよ。で、アイドルマスターって最近は前ほどはなんだろうな、全体的に見られるコンテンツじゃなくなってきていて、こうアイドルマスターのコアなファン以外の層に受ける動画を作らないと、こうそうですね、2万を超えるのは難しいんじゃないかなというような世の中になっているような感じがしますね。そんな中でもこれはこのオープニングの方だはおそらくはニコニコのアイドルマスターを普段あんまり見てない層にもかなり訴えているんじゃないかなという気がします。さっきまで見てたらもうリロードするたんびに100単位で増えていったりしてたんですが、今も開いてからちょっとしただけで100までは増えてないですけど、未だに結構な勢いで増えてますね。よし、でさっき更新したランキング、ちょっとじゃあ今上から見ちゃったんで上からそのまま見ていきますか。でさっきの逆転裁判はるかが、1の A が9位、 B が10位、あ、ワンツー並びましたね。ということは間に入ってたやつの1つ抜けたんだ。で11位にフィーチャリングあずさライフ2008があって、悪魔の格好を持つ赤ちゃんという12月に上がった動画がそこにあって、その下に、みんなに流星群を演奏してみたい、ニコニコオーケストラオフってだけ自分がいてたあの動画があるんですけれども、 すごいですね。このニコニコオーケストラオフももう3万超えてますね。ありがたいことですね。はい。その後他にアイマスで入ってきたのは、18位にさっきのアッセンブルラグサンブルが入ってます。それから、アイドルマスター弥生と問い寝する動画が24位。そして、さっきのアイマスジャンキデンが35位。ハローオレンジサンシャインが37位。さっきより上がってるかな？それから、アイマスはこの後はないかなと。あ、カクテルサバイバル24が61位に入っています。それからその次の下、62位にアイドルマラソン激走ダムコキロ、ね、ナンバー1オープニングっていうのが、あのカンドルマピーの企画が、の最初の動画ですね。が入っていますね。今一瞬内容を言いかけてしまったんですけど、先に内容を知ってるのと知らないので、これ全然面白さが違うと思うので、ぜひ見てください。はい。で、64位にまたさっきのマイベストフレンドがあり、もう少し下に降りていくと、アイマスランス中華争奪戦第7話が85位にいて、ここら辺は順位変わってないですね。で、96位にまたさっきの TBC ナンバー7があって、ということは、上の方から落ちた動画がいくつかあったけど、その間に6位にポーンと組み込んでいたような感じなんですかね。ちょっとじゃあ、下の方、101位から200位以降の方を見ていこうかと思いますけれども、そうですね。今117、8、9、10あたり見てるんですけども、ずっと、やっぱりミクが強いですね、全体的にね、見てると未だに。カイトとレン、カイトじゃないや、リン・レンって実は、最初に出たボーカロイド1のカイトよりも売れてないんですよ。一番売れてるのはミクなんですけれども、次に売れてるのはカイトなんです。で、メイコがあったり、リン・レンがあったり、あとプリマとか、なんだっけあれ、レオンとか、海外もののボーカロイド2とか、あとはまあ、昔の、海外ものボーカロイド1、それからさっき言ったメイコ・カイトのボーカロイド1、日本版と ある中で、リンレンは新しい、一番新しいもののくせにカイトより売れてないという、非常にちょっと残念な感じなんですが、今度ですね、鏡音リンレンアクト2というのがクリプトンさんから発売されます。で、なんだろう、ボイスデータとかもバージョンアップしたりとか、いろいろな、なんだろうな、バージョンが上がったり、発音が悪いところが直ったりとか、いろいろと、機能アップするみたいで、現在、鏡音リンレンを持ってらっしゃる方にはアップデータが配布されますので、で、新しく買った人にはその新しい方のアクト2の方が出るという形になってますね。やっぱクリプトンの方の内部でも、やっぱりミクに比べるとリンレンは歌わせにくいよという声があったのかもしれないですね。で、ずっと降りてって13345とか、あんまりアイマスないのかな。ということは、アイマスっていうのは上がるときは100位以上に入ってくるぐらいポーンと上がるけど、そうでもないときは上がらないとか、おっと144位に、アイマス &D&D 予告編ラスト、ダンジョンズ・ドラゴンズの動画がありますね。ちょっと見てみましょう。P 名は TRP ですね。ひょっとして、あれかな ?24 時間にある、テーブルトーク RPG の動画の関係があったりするのかな？さっき、誰だっけ、ドリキャス P が、みんなでオープニングの時に喋っていた中で気になる動画ということで、テーブルトーク TRPG というのを気になると言ってましたけれども、TRPG っていうのはこうテーブルトークロールプレイングゲームの略です。で、これどういうゲームなのかっていうとですね、紙とサイコロを使って、まあ、いわゆるロールプレイングゲームをやるんですけれども、ロールプレイングゲームって言うと多分皆さん連想されるのはドラクエとか FF とか、まあまあ、マニアックな人だと女神転生とか、あるいはヘラクレスの栄光とか、あのようなものをイメージされることが多いと思うんですけれども、もともとあの手のゲームっていうのは、その紙で行われていたロールプレイングゲームをコンピューターでどうにか遊べないかということで、なんだろう、アメリカの人たちが最初に作ったようなゲームが元になっています。主に言うと、ウィザードリーとウルチマっていうゲームがありました。この2つのゲームが元になっていて、大体のコンピューターロールプレイングはその2つから派生しています。ドラクエなんか完全にウルティマですし、そのさっきちょこっと出した女神転生とかはウィザードリーとかの流れですよね。まあ組み合わせたものもありますけれども。 で、その元になった部分っていうのは、じゃあどういうゲームだったのかというと、自分のキャラクターのあの、ドラクエなんかでいう強さの画面、まあ、パラメータの画面に相当するようなキャラクターシートという紙があります。で、この紙を、で、表されている能力をもとに、いろんな行動をするというのは人間が声で喋ります。で、ゲームの中にはゲームマスターという、そのゲーム全体を統括する人間が一人いて、その人がシナリオを用意してきます。そのシナリオに従って、キャラクターがどう行動したかっていう行動判定結果を、あなたの行動によってこういう結果が返りましたということをプレイヤーに伝えます。で、そのプレイヤーは、それに通知された結果を従って、またじゃあ次どうするかっていうのを考えたりしますね。で、それだけ行動を言葉で言われたものをただ言葉で返すだけだと、ランダムな要素があまり入らないというか、非常に難しくなるので、そのサイコロをランダムに要素として取り入れます。例えばどういうことかというと、サイコロを自分の能力値と組み合わせて、そうだな、代表的なのは10面体のサイコロっていうのがあるんですよ。その10面体のサイコロっていうのはなんか一つの面がひし形みたいな形をしている特殊なサイコロなんですけれども、これの一つを10の位、一つを0の位として読むことで0から100まで、しかも0から99まで、もしくは1から100までという乱数が得られますよね。これで自分の能力が 100を基準にした50までとか40までとか、その能力50だとしたら100を基準にして50までが成功ラインというふうに考えると、サイコロを振って自分の能力値以下が出れば成功、それ以上が出たら失敗というような形で判定したりします。これは今説明したシステムというのは、システムによってどういうサイコロの目で決めるかというのは全然違うんですけれども、今説明したルーンクエストというゲームのシステムがそうなんですが、あるいはもっとマニアックな人というクトゥルフの呼び声というゲームとか、あの辺も実はその辺を下敷きにしたりするんですけれども、そんな感じで、なんだ、紙とサイコロ、TRPG の説明したんですね。紙とサイコロを使って遊んでいくゲームというのがあります。で、多分、この、今紹介しようとしているアイマス D&D というものは、そうですね。TRPG のものを紹介しているっぽいですね。ちょっと作者コメントの方読んでみましょうか。ダンジョンズ&ドラゴンズ 3.5 版を使用したアイドルマスター架空戦記です。大げさなサブタイトルとはあまり関係なく、内容は主に3版の入門セットアドベンチャーゲームになりますと。で、移動速度とか、まあその辺のパラメーターとかがあるんですけど、これはダンジョンズ&ドラゴンズのキャラクターシートっぽいものを絵にして貼っているのかな。架空戦記であれですね、コンピューターゲームを題材にしないっていうのは珍しいですよね。だからこそやってみようと思ったと思うんですけれども、今この動画を見ているんですが、ああなるほど、この筋力とか敏捷度とか耐久度とかそういうパラメーターをアイマスの右上に出ているイメージレベルのグラフで表現しているんですね。面白いですね。うん、この、なんだろう、動画のセリフ部分にルビを振っているというのは非常に珍しいなと今を見てて思いました。面白いですね。今でもテーブルトーク RPG をやってらっしゃる方って昔よりもかなり増えていると思うんですよね。うん、昔は本当にマニアックなゲームでした。自分がやっていた頃。最近はあまり昔の TRPG 仲間と会うことがなくなって、みんな社会人になって忙しくなってしまったので、時間かかるゲームだからあんまり集まれないんですよ。なので、最近はやっぱやってないんですけれども。うん、で、これと、あの24時間アイマスの TRPG と関係あるのかな？ちょっと見てみようかな。でもこのユキコとアミの TRPG 教室を作ってらっしゃるのはゴンベイ P という別の方なので、ちょっとたまたまなのかもしれないですね。ということはアイマスの動画を作ってらっしゃる方の中にもいろいろこう、なんていうか広がりが出てきたというか、他の似たようなゲームとは全然違うジャンルからもいろいろ入ってらっしゃってる感じがしますね。はい、というわけで144位のアイマスダンジョンズ&ドラゴンズ予告編でしたと。その下に降りていくと、アイマス、あった。アイドルマスター、曹操がプロデュース業を始めたようです。その33-2。これも多分、ですよね。架空戦記ですよね。やっぱり、ここのところ、アイドルマスター関係は、架空戦記が登ってくることが多いですね。 これもいくつまで続いてるんだ。その33の2っていうことは1回が2本あるとすると60何本のか上がってるってことになりますかね。もう特ピー、うん、そうですね。ちなみにモートキーが最初に動画を上げられた時ってのはいつなんですかね。2007年の9月6日ですね。かなり初期の頃から やってらっしゃいますね。でももっと前からあったような気がするんだけどな。今投稿モートキーのタグで投稿日時が古い順で並べてみたんですが、それが9月6日だったんですけども、その時点でお待たせしましたモートキーシリーズアイドル部ショータッチのステータス表ですと書いてあるので、そのより前からあったっぽいですね。はい、いつ頃から架空戦記ってあったんだろうな。そしてランキングに戻って157になんかエロサムネがあったり、一瞬目がいってしまったりするんですが、まあそれを置いといて、ずっと下がっていくとアイマス関係はあんまりないな、やっぱり。意外とね、このアイマスマッドなのにアイドルマスターって入ってなかったりする時があってね、そういうの見落としちゃったりすることがあるんですけれども、あったアイドルマスターウィー皇帝40弥生編11話公平、これもやっぱり架空戦記ですよね。で、200位までたどり着いたので、201位から300位まで行こうかと思いますが、なんか205位にヤンデレと付き合ったことがあるんだがって、あの例のスレの動画が上がってますね。そして212位に週刊アイドルマスターランキング6月第2週増刊号。増刊号が多いですね。35位から50位までを、本編と逆順で紹介していきますと。で、その下にさっきのビギコっていうの40弥生編の11話後編があります。それが213位。そしてアイドルマスター O4U220 第9話。これも架空戦記ですよね。 O4U ってなんだ、 O ってオーガか。違うかな、違うっぽいな。なんか今パパッと飛ばしたら曲がショパンの曲っぽい曲が流れているんですけど、っていうかショパンなんじゃないこの曲って感じがするんですが、これ何なんだろう。なんか 3D な感じのゲームですね。よし、ちょっとよくわからないので次に行きます。そして220、230まで来て、でさっきのアイマスランス中華争奪戦序章オープニングもあるよってさっき紹介した、さっき7話でしたっけ、さっきのはあたりがあって、243位にアイドルマラソン激走ナムコキロのナンバー2が入ってますね。これ9時26分投稿になって、あ、そうか、公開されたのはもうちょい後なのか。これがすでに1494再生されています。で今何位だ、これ、これが243位で、その下まで降りていくと、どこだ今、アイドルマスターイエス天海春か菊池春って誰だ。はい、イエスはあのイエスですよね。マスターライブ02でしたっけ、イエスが入ってるのって。あれは確か歌っているのが遥かと誠なので、すごいですね。今この見ている動画は、クロジャコ P の動画なんですけれども、ここには他の P が作ったイエスが、カメコ P とか、グレートオーケー P とか、あと、クワラン P って書いてありますけど、クラワン P なんですよね。はい、とか、こんにゃく P とか、の他の動画にもリンクが貼ってあります。この辺の見合わせて巡ってみるといいかもしれませんね。はい、次に降りていくと、ファイアーエンブレムとかもあるけど、 FF5 を魔術界でクリアしてみようかなとか、いろいろ気になるのはありますが、アイマスはこんなものかな。最近月間東宝ランキングなんてのもできてるんですね。あ、これは知らなかったですね。はい、今下まで見たんですけれども、なんかオラインスマスザイクザ旧支配者のキャロルとか、なんかこうめちゃめちゃ狭いところにしかわからないようなネタが300円ちょうどあったりしたんですが、ランキングはこんなもんですね。やっぱりさっき上がった動画がもう入っているというのはすごいですね。とか話してる間に20で更新っていうのが今かな、来てます。いや、そんなことはなかった。これは今話し始めたのが19時更新のランキングだったので、今こうリロードしてみたら、24時間アイマス TV みんなまとめてアイドルマスターオープニング、これ5位に上がっていますね。うん、やっぱ上の方はもっと強いですね。上の方の投稿日って、でも不敗神話が、不死身神話が崩壊した男って、これ上がったの3月31日だったりしてる割にはすごい強いですね。意外とね、ニコニコってこう保守的な層が見せたりするんですよね。さっき我々のニコニコオーケストラの流星群また13位に戻りましたね。ロリトリオとか18位とかになってます。そんな感じでちょっとランキングの方見終わってしまったので、スレッドの方に戻っていこうかなと思うんですけれども、642番さん、やよう P、やようと読むまとめ引きより、ありがとうございます。いや、大変失礼いたしました。HMD からビームが出るんですねって、643番さん、昔ありましたよね、あの魅力ビームでのところで HMD からビーム出す、あれコピーでしたっけ最初。アイドルビジョン 50K 受かってきた、 IOL って書いてるけど多分アイドルビジョンだと思うんですが、掲示板の下の方を見たら、644番さん、アドスバイグーグル、貧乳の方へ緊急の告知、小さいまな板の胸でお悩みならば最短ではバストアップする秘訣を初公開、完全自動投資システムプロに並ぶか並ばないか、その差は絶対、無料セミナー開催、3席わずか、あたいのもやしサラダを返せで、これはみんながこう千早とかその話をここに書き込むから、その書き込む内容を見て Google アドの内容が変わったんですかね。で、オープニングが20時15分現在で、再生が 11,051、コメントが 4,236、マイリストが 2,199 ってことですね、646番さん。そうですね。647番さん、2口径の再生数が多くて嬉しいようです。おめでとうで、ありがとうございます。アイマス勢がすごいなと。今日は本当にこのお祭り関係だけで上の方を占拠したい、そんな勢いですね。17時頃からアイドルマスタータグ新着動画で来なかったしなってさ、楽しい週末ありがとう、輪廻売れてないのかって。そうですね、多分今日この祭りがあることは皆さん知ってらっしゃると思うので、今日あげても埋もれるなっていうふうに思ってやっぱ控えてしまうところっていうのはあるんじゃないかなって気がしますね。で、むしろこう月曜日の朝とか、あるいは、明日の18時終わりの頃に合わせてちょうどあげると、なんかみんながアイマス動画を見てた勢いで、ああ終わっちまったなーって、これかなんか何見ようかと思ったところにぴったりハマるので、こう伸ばしたい方とかいいのかもしれないですね。ただ18時ってあとちょうど次のランキングに反映されるまでの間が短いので、微妙なところではあるとは思うんですけれども、ではいつ上げるかっていうのは、伸びるかに伸びる、どう伸びるかっていうのにちょっと関係ありまして、やっぱり5時から6時までの間のランキングに乗るっていうのは大きいので、最初に朝ランキングを見たときに1位から100位までの1ページ目にいるっていうことは相当伸びに影響がありますからね。その時間に上げた方が伸びるかもしれないですね。で、実は土日って結構皆さん家にいらっしゃるので、明け方よりも、実は土日って昼間とか夕方でも普段の日よりは伸びるので、自分がニコニコオーケストラの動画が先週日曜日にオーケストラで集まって吹いて、何としてでも昨日までに動画を作り終えようと思っていたっていうのは実はそこにもあって、土日でゆっくり聞いてほしいなと思ったっていうのがあります。普通のアイマスの動画だと違って長いので、アイマスの動画だと2分とかだから、例えば出勤前に見てから行くかってできると思うんですよ。なんですけど、ニコーケの特に流星群だと17分間ずっと聞いてなければいけないので、見るためにはそれは辛いだろうって時に皆さんに見てほしいなと思ったので急ぎました。まあ、もうちょい時間かければね、もう少しクオリティを上げることもできたかもしれないんですけれども、まあ、演奏主体の動画なので、あんまり動画が出しゃばってもしょうがないですしね、という感じで作ってます。で、それ、 ちょっと今その話が出たのでついでないのでお話ししてしまうんですけども、あの二光系の動画ですね、作るのに今までアイマスで動画を作ってきたことっていうのはすごく役に立ってます。あの動画って実は音声を一発撮りしたんですけれども、一発撮りした音声と動画の撮影のために吹いている時っていうのはテンポが違うんですよ。で、動画の撮影も時々ブツブツ切ってここからここまでとかやって撮影したんですけれども、なのでソロがちゃんとアップのカットがあったりするんですが、その動画のテンポと、音声のテンポが違うので当然合わせなければいけないんですよね。でもテンポが違う曲を動画に合わせる、あるいはその逆、テンポの違う曲に動画を合わせるという作業っていうのは普段結構アイマスのコラボ PV を作っているとやることなので、そういうのではなんていうか手慣れた作業というか、普通に普段やっていたことをやればいいだけなので、まあ比較的楽ではありました。で、そこになんかエフェクトを後から被せるとか、何かオーバーレイで乗っけて字幕をつけるとかいうのもアイマスの貸し入れとかそういう部分でつながってくる部分なので、なんていうか普通の動画、ああいう風に実写の動画を編集するにもアイマスマッドを作るっていうのはなんか勉強になっていいんじゃないかなって気がします。さっきちょっとお話しした箱丸ぶっ壊れてから動画を作り始めたって言いましたけれども、それから始めた、要するにまだ1年しか経ってないわけですよ。それが去年の5月ぐらいの頃のことなので、なのでその1年間でまあ一応なんだろう、元の動画のあれはともかくとしても人様に見せることができる動画編集っていうのは、まあ、できるようにはなったかなという気はするので、そういう面では勉強になりますね。実際にこう手を動かして作るっていうのが一番勉強になりますね。ということで、意外とこうアイマスマッドを作るというのも勉強になるし、楽しいし、楽しんで作っていて意外と実生活にも役に立つという面ではおすすめです。今後ね、多分今写真とかで、ね、いろんなところにいた思い出とかを残している方も、最近はもう携帯で動画を撮れるようになってきているので、これから結構動画で記録を残していく方っていうのは増えていくと思うんですよ。なんですけれども、昔からよく言われているように、自分の子供の動画とか結婚式の動画とか、まあ、子供の運動会の動画とか、そういうものを見たくないとかいうことってよく言われてましたけれども、そこをうまいことこう人に見せる動画にするというスキルというのが身につくと思うんですよ。で、そんなのでわざわざお金出してなんか学校に行ったりして学ぶようなものじゃなくて、普段自分でなんか趣味として撮っていったりするのに使ったりするようなものだと思うので、遊びながら自分がこうアイマスというものが好きで作っていた動画っていうのがあって、そこで学べたっていうのはすごく大きいかなって気がします。やっぱりこういうのもね、コンピューターが進歩して動画のでかいサイズのファイルを保存していても別に問題なく扱えるようになったし、動画の編集とかするのにもそれほど、まあ一応世間一般からしたら高スペックだけれども、なんか信じられないような値段の編集専門の機器を買わなければできないほどっていうほどでもなくなってきましたし、そう考えるとね、身近になってきたなという気がしますね。で、またスレッドの方に戻っていこうと思うんですけども、648番さん、クイズのせいでこっちに書き込みできないな。まあ、こちらの方はね、あくまで、24時間アイマスのおまけということでね、24時間の動画の方がメインですので、そちらの方を主体にしていってください。で、クイズの方のね、答えとか、問題文はまあ読むにしても、ここでもし、うっかり言ってしまうと、さっきちょっとネタバレしてしまいましたけれども、言ってしまうと、後から見たら面白くなくなってしまうかもなと思いますので、よろしくお願いいたします。649番さん、下田さんってトカチデビューなんだよなって、いきなりボーカロイドになったら何気にすごいよなって。そうですね、自分もね、アイマスガールズって、まあ、よく彼女らが自称するんですけれども、アイマスの声優の方々の中では、ね、下田さんが一番芸達者というか、まあ、いろいろ恐れを知らない部分というのもあると思うんですが、こう声優としてのなんかプロとして一番なんだろうな、あんまりこう順位付けとかしちゃうのもあれですけど、優れてるなっていう気がします。そっかも、今の若さとか年齢とか考えると、この先のこととかも考えるとね、で今の仕事のもらい方を見てもやっぱりそんなのがちょっと反映されてるのかなって思ったりもしなくもないですが、あまりこの話題は突っ込むとこう祭りというか荒れそうなネタがあるので、ちょっと避けておいたりします。はい、クイズ止まるから16分53秒以上かかるなって、653さん、そうなんですよね。自分もなんか見てたら、さっきから選択肢の前後で微妙に固まってたので、あれは多分なんだろう、ニコスクリプト仕込んでるからなのかなって気がしますけれども、 オープニング5位に浮上、652番さん。そうですね。653番、654番さん。このあたりは、あれですね。そのあたりからしばらくのレース続いているのは、ルナルとかロードスとか、リアルタイムで読んでた世代の俺と、まさにこう TRPG の話、ローズスという名の島があるとか、小学生時代から D&D の赤箱のマスターやってた俺だとか、この辺は多分普通の人には何も通じないと思うネタなので、まあ、気をつけましょうというか自分が気をつけろって話ですね。サンチェックとか。意外とここのスレッドにはあれですね、TRPG をやっていた人が多いですね。深夜に TRPG のセッションのために視聴を打ち切らざるを得ない俺って665番さん。ああ、そうなんですか。っていうか深夜にやるんですか。あれかな。最近そう、さっき紙とサイコロでやるって言いましたけれども、紙は自分のところにキャラクターシートは置いておいて、あるいはウェブに置いておいて、IRC を使ってテーブルトークロールプレイングゲームをやってる方々っていうのが最近いるんですよね。はい。人狼か何かでやってなかった TRPG の核戦記ってって。人狼の核戦記ってあるの知ってますよ。自分も好きなんですけど、あれはコンピューター上の人狼なんですよ。人狼ってコンピューターでやるときと人間相手にやるときってだいぶ違うので、今相手にしている人が狼なのかどうかっていうのが人間同士でやっていると、なんだろう、絹ずれの音とかで分かってしまうから、やり方微妙に違ったりするんですよね。なのでまあ、あれは純粋なテーブルトークロールプレイングとは違うような気がします。この辺なんかずっとテーブルトークの話が続いてますが、おっと675番さん M1 来たと言ってるので、多分さっき非公開になってた20時半からの動画が多分公開になったんでしょうね。見に行ってみましょう。24時間テレビのどこだ。あれ、これが中継動画かな。そうね、中継動画02から飛べますので、 M1 グランプリ決勝戦行ってみましょう。はい。作者より一言、どうも京都 P です。今回は漫才ってことで楽しんでもらおうじゃないかという思いで作りました。よかったらどうぞご覧くださいということですね。京都 P はこの後ですね、このニコマスレディオの方にも、明日の夕方15時半から18時の間にもね、喋られるので、そちらの方も合わせてお聞きいただければなと思いますけれども、はい。じゃあ M1 グランプリ決勝戦の方が見てますけれども、これはあれですね、京都 P が普段挙げられているチビアズサとP の、なんだろう、アイマスニュースの動画がありますけど、あれと同じ体裁で作られてますね。これは M1 の決勝戦に合わせて、こう動画を作っている感じですかね。あれですね、これと同じようなネタといえば、割と最近、ニコニコの総合ランキングでずっと1位を取っていた、細かすぎて伝わらないモノマネ選手権をミクでやったやつがありましたよね。あれは本当にすごいなと思いましたけれども、ノリとしてはああいうのと同じような感じで、この大阪弁に合わせてこうキャラクターが喋っていくというこのノリは、なんとなく昔ニセ P が作られていたシリーズの動画になんか近いなと思ったりしますね。これも喋ってしまう、内容を喋ってしまうとネタバレになってしまうので、あまり細かくは喋れないのは残念なんですけれども、そんな感じでこう続いていってますね。今パパッと飼育してるんですけれども、こう微妙に CM とかもちゃんと入ってて、これは CM はちゃんと CM もあれですね、合わせて改編してますね。しかも めちゃめちゃローカルなネタなんですけれども、これは埼玉県以外の人に分かるのかなって気がしますね。なんで自分が埼玉県の CM してるのかって気もしますけども、やっぱこうトーク主体なのでコミシーンっていうのが多くなりますよね。でもこう見るとやっぱりアイマスっていうのはいろいろ幅広く使えるコンテンツなんだなっていう気もします。まあ作ってらっしゃる方々がうまいっていうのもあるんでしょうけども。 か M1 グランプリ決勝戦だから2組なんですね。その1組の間に CM が入ってという形で、今飛ばして、99分35秒あたり読んでいるんですけれども、はい。でもう一つこの8時半からの時間帯にはね、動画があるので、そちらの方も合わせて見ていきましょうかね。もう一個はこちらは東方かけ合います定例戦改めミキマコリンということで、書店 P ですね。これは CM 枠ですか、これ。そうですね、作者より一言、こんばんは、書店アルバイターです。主に紹介系のブラグにて活動しております。そうなんですよね、書店 P ってずっとニコマスの動画を紹介するブログを書いてらして、そのうちだんだんそれが高じて自分もアイマスのマッドを作るようになってしまった方というか、なってしまったというか、まあなった方なんですけれども、書店 P はあれなんですよね、絵も描かれるんですよね。あ、作者より一言、一行読むの忘れました。誠、俺だが、これなんて読むんだ、なでなでしてくれって読むのか。はい、小文字のオメガが書かれてるんですけども、あれですかね、誠のあの猫口を表現しているんですかね。これも、CM と言いながら、実はこの一個前の M1 グランプリと同じような体裁で、既存のもののセリフをに合わせて絵を出している感じなんですが、こちらの場合は自分で絵を描いていらっしゃるので、こう表情とかも合わせることができるという意味では、もっとより強いですよね。まあまあ、こう、ミキ・カワユスとか、まあいろいろと、あ、ついこう見てしまうんですけれども、あ、なるほど。書店 P が前になんか宣伝したいものがあるのでとおっしゃっていたのはこういうことだったんですね。これ、すごく好きですね、自分は。ちょっと後でゆっくり楽しんでみたいと思いますけれども、はい。そんな感じで8時半に上がった2本はこの2つかな。次に上がるのが、じゃない。20時半から21時枠の他の動画っていうのがありますね。あ、これさっき見た京都 P のですか。そうですね。これで20時から、20時から、20時半までの2つ、さっきのカプリ P のと、やよう P のやつ、それから京都 P の M1 と今の、東方掛け合います。定例戦改め、ミキマコリン。という4本が上がってますね。これで多分、21時に、次のが上がると思うんですけれども、その時には自分のこのラジオは終わっているので、あと10分ぐらいなんですけれども、終わっていると思うので、こちらの方の紹介は次のね、みなずき P、きつね P と、CX01P、えがしら P って言った方が多分通りがいいと思うんですけれども、に、の方にご紹介いただこうかなと思ったんですが、今、ふと番組表を見たら自分は21時までだと思っていたんですが、21時半までだったんですね。というわけで、じゃあ次の21時の動画が来たらまたこちらの方で紹介しようと思います。なわけでまたちょっと、スレッドの方に戻っていこうと思いますけれども、689番さん、チュートリアル、ごめん、ラジオ聞いてない、 M1 おもろい。そうですね、690サバンさんも片方に集中するともう一歩聞き流すっておっしゃってますけど、その自分でもこの動画を見ていると、こう喋れなくなってしまって、ずっと見入ってしまって黙ってしまうので、なるべくこう動画もこう頭の片隅で見るようにしてしまっているので、今一つこう楽しみきれてない部分っていうのがあるので、後で自分が終わった後に自分が喋っていた部分の動画っていうのは見ていこうかと思います。さっきのね、プレの時は他の方がいらっしゃったので、他の方が見てる間に自分はこう動画の方が、見てるじゃない、喋ってる間に自分は実は動画を見せたりしたんですけれども、それができないので、うん。おで、691番さん。ニコニコ大百科のアイマス24タグが、完璧を通り越して、むちゃくちゃすごい件について、とおっしゃってるのちょっと見に行ってみましょうか。これはいいですね、この企画ものっぽくてね。アイマス24、あ、確かに大百科タグが、マークがついてますね。おー、今ちょっと見てます。ニコニコ大百科の方でですね、アイマス24というのを検索していただくとわかるんですけれども、dic.nicovideo.jp/a/%e6%84%9bm%40s24 って、これ多分読んでもわからないので、スレッドの方に URL を貼ろうと思うんですけれども、 ニコニコ大百科、おっと漢字が出ない、ニコニコ大百科なんだっけ、アイマス24でしたっけ、I が漢字で MASA はアットマークか、よいしょ、今スレッドの方に URL を貼りました。こちらの方ですね、ニコニコ大百科691番さんがご紹介いただいたんですけれども、番組の紹介枠とかそういうのが全部こう貼られていて、それぞれ井川 KP とか中の人とかでもチンスコーピーのところがウピーになってたりとか、いろいろと細かいところで自動リンクが貼られているんですけれども、こう中継1とか中継2とかちゃんとリンクになるところはリンクになっているし、あとは自動リンクで貼られたのかもしれないですけれども、 P の名前とか架空戦記とか音楽とかそういうタグがついている部分には全部リンクが貼られてますし、しぐれ P、まあ、ジアメ P でもいいんですけれどもとか、うん、あ、音楽枠もあれなんですね、流星群なんですねとか、こう番組表が貼られています。でその下に概要として開催日とか、あるいは番組表、詳細、専用ウィキ、専用掲示板、実況掲示板へのリンクが貼られていて、あと関連動画、CM とかね、そういうものが全て網羅されている感じで、非常に、なんていうか、よくまとまってますね。ここに関しては、この今放送しているこのラジオについては、まるっきり書いていないですね。まあ、裏番組なので、ある意味、ライバルなわけですけれども、でも24時間テレビの裏番組って普通24時間じゃないですよね。なんで裏番組なら24時間やろうとか猫木さんは言い出したのかなとか思ったりするんですが、はい、そんなわけでまたスレッドの方に戻っていきますが、ニコニコ大百科のアイマス24タグが完璧を通り越してめちゃくちゃすごい件についてという話でした。691番さんありがとうございます。で、お、692番さん、確かアイマスをさっきオーディションに受かったっておっしゃってた方ですよね。そうですね、644でアイドルビジョン50系受かってきたとおっしゃってた方なんですけれども、受かって事務所に戻るときに罰箱止まった、おるずと再起動して再挑戦、あー、きっとね、そのままレッドリングが出てマッドを作ることになりますよ、うん、間違いない。で、今レッドリング出てもね、タダで交換してもらえるのでね、自分の時は買った直後だったのですぐ交換してもらえたんですけれども、一時ね、レッドリング出て交換なのに優勝っていう人が結構いましたからね。ひょっとしたらその期限が切れるより前に布団かなんかでくるんで、レッドリングをわざと出して、で、マイクロソフトに交換してもらった方が安定稼働して、しかも交換して帰ってきた時に DVD ドライブが静かになるという説があるので、してしまってもいいのかなとかちょっと頭の隅をかすったりしたんですけれども。はい。697番さん、ダイスロールって発言するとボットが目を出してくれたりするのがあるねって、さっきの IRC でテーブルトークロールプレイングをやっているという話ですね。うん。例えば今そこに言ってましたけども、692番さんの M1 の京都 P ってあれよね、確か細かすぎて確略の人って言ってますけど、ああ、細かすぎて伝わらない選手権、モノマネ選手権もそういえば京都 P が作られてましたね。さっきあのミクの話もしましたけれどもね。で、699番さん、新種枠はまだかーっと落ち着いてください。まだゴールデンタイム枠とこう700番さんが突っ込んでましたけれども、ミキマコリンで全裸になりました。はい。702番。はい、マラソンということで、マラソンの3番目、2番目かなが来たのかな、3番目ですね。が、カンドルマピーお疲れ様です。マラソンの3番目が上がりましたので、702番さんの URL の方、706番さんも貼っていただいてますね。うん。と思います。3回目は、何キロ地点だったっけな、まあ、これも多分動画の中で、あれ、軽口が、哲也が喋ってくれると思うんですけれども、ああ、3キロ地点ですね。はい。で、こちらも多分絵として集められていたので絵だと思うんですが、どうなんですかね。あ、何気に動画になっている。 これは面白いですね。これはってコメントしたくなりますね。ということでまだ700何キロまで先は長いですけれども、カンドルの P も頑張って、こう、もう動画自体は上がってるのかな。まあ、編集された部分というのもありますので、こう、それぞれ絵を描いた方、動画を作った方、いっぱいいらっしゃいますが、こちらの方の企画にもですね、皆さん、こう、少し絵を向けていただけたら嬉しいなと思います。で、これ、しめじ P だったのか。はい。というわけで、URL 貼っていただいた702番さん、706番さん、ありがとうございました。707番さん、俺はもう疲れてきたんだが、クイズでぐったりきた。まあ、まだ長いですよ、夜は。18時から始まって、まだ、4時間、5時間しか経ってないです。今9時ですから、6時から9、5時間も経ってない、3時間しか経ってないですよ。我々が、ラジオを始めたのが、17時からかな、だったと思うので、そこから考えて、やっと4時間ですね。はい。で、708番さん。今見たらすごいことになっている。完璧じゃないか。これさっきの、あれですね。大百科ですね。はい。やっぱ711番さんも、ミキマコリで全裸になりましたって言ってる。大事なことでもないけれど2回書きました。いや、大事なことですよ。こう、全裸待機は基本ですよ。ダウンロードコンテンツがある日は有給休暇を取るんです。みんなで。はい。ラジオ繋がらないんだけどって、あ、申し訳ない。URL がですね、上の方に書いてあるのと違うんですよ。142でネコロキ P が買っているのは、これは、こっちかな。みなずき P が貼ってらっしゃる方が正しかったような気がするんですが、で、とりあえず、713さんが貼っていただいた URL の方で繋がっているので、そちらの方をご覧ください。で、ちょっと今、S の方リロードしてみたら、皆さんそろそろ動画を、なんだろうな、見終わって、またラジオの方に戻っていらした方というのが多いのかもしれないですけれども、結構20時代見てラジオ復帰とか、結構多いですね、やはりね。717番さんとかね。で、あと5分しかね、僕、自分も今、あと5分しかないと思っていたんですが、なんか、この放送枠20時半までらしいですよ。あと、ニコマスのレディオ24の方のページを見てみたら、こうゴールデンタイムとか言いながら、いきなりノープランでこう始めてしまう自分がこの枠にいていいのかって気がすごくするんですけれどもね。で、まあ、半までお付き合いください。で、なんという不吉な意見。あ、そうこうしてる間に21時1分過ぎたので、きっと次の動画が上がってるんじゃないかと思います。上がってますね。中継さん来てる、あっちには貼ったがあって。727番さんと728番さんが中継さんの URL を貼ってくださってますね。で、こっちの方もちょうどいいタイミングです。見ていきましょうか。はい。アイマス24中継動画03。SM3651866 です。これ、あれですよね。中継動画、一応皆さん違う人が喋ってらっしゃるんですね。なんか、やっぱりこう、喋り物っていう企画が多くなりますね。もう今我々が、自分が喋ってるのもそうですし、他の方々もこれからラジオ喋っていきますが、この動画の中でもね、こう、P の肉声が聞けるっていう、割とこう、昔、アイマスって、あんまり P の人間という形では出てくる人ってのはあんまりいなかったんですけれども、こういう最近の企画ものでは割と表に出てくる感じのが増えてきましたね。なんだろう、こう、ジャンルとして成熟してきたというか、こう、表に作ってる人間が出ていってもそんなに叩かれなくなってきたっていうのがあるのかもしれないですね。多少そういう流れ的な部分っていうのもあるんじゃないかなっていう気がします。昔から、マッドの世界って割と作ってる人間が表に出てくる叩かれたりしたんですよね。だから作品の名前で何々の人とかいう言われ方をしてて、例えばマリサの動画を作ってる人が誰かっていう知ってる人って意外と少ないですよね。鍵さんなんですけれども。で、今ちょっと中継の方の動画を見ていますけれども、こう、最初にこのはるかの横向いて額にこう手を当ててるあの、様子をののわ、読むときはののわって読みますけれども、ののわと表現した人は天才ですよね、本当に。これを見ただけではるかだってわかるっていう、なんか記号論的な 部分というのもあり、まあ、意外とはるかって無個性だとか言われてる割には表情豊かなんですよね。うん、これ中継動画そのものもあれですよね、全部つなぐだけでもドラマというかこうやり取りとして面白いですよね。でこう今動画の方では自分の手元では2分を過ぎ各動画の紹介が入ってきましたけれども、ドラマ枠なのかな、24時間アイマス TV のちょっと番組表の方を見てみますけれども、21時から架空選挙枠なんですね。でもアイマスサスペンス劇場第72回なわけですね。であともう一個は腐れ戦記伊達家のとある一日なんですけれども、よいしょ、あれ俺今違うとこ見たか、失礼しました、それは明日の枠だ。今日の21時からはやっぱり架空選挙枠だ。いいんだね、アイマスサスペンス劇場第72回トークされ天気当たっていけのとある一日、あとそうですね21時30分から音楽枠で、まあ、スバン、まあ、歌版のアイマスワンなんですけど、王子に挑戦ということでリプルピーとシグレピーがで紹介動画の方見終わったんですけれども、多分21時を過ぎているので架空選挙枠の2本っていうのはもう上がっているんじゃないかなという気がします。はい、紹介動画の方にこの後も楽しんでくださいねというふうに言われたので、実際楽しんでいこうかなと思います。行ってきますと。よしで、アイマス24、アイマスサスペンス劇場第72回という方なんですけれども、上がってますね。うがきぴーですね。うん。こう、小鳥さんの素材っていうのはライブ4U になって非常にたくさん増えましたよね。あれなんですよ。最近ですね、自分はもともとのアイマスのディスクに入っているライブ4U とか、あと無印の方のですね、素材もともと入っている静止画とかですねをぶっこ抜いたりは前からしてたんですけれども、この度ですねエクスポートというアイテムを入手しましてですね、これはどんなアイテムかと言いますと、箱丸のハードディスクをですねつないで PC につなぐと箱丸のハードディスクの中身が見られるという、まあ単なるシリアル ATA と USB を変換するだけのアダプターなんですけれども、それを手に入れましてですね、この前試しにダウンロードコンテンツをぶっこ抜いたらどうなるのか実験してみました。そしたらまんまと抜けてしまってですね、前からずっと欲しかったんですけれども、ダウンロードコンテンツで、アイマスの箱丸の壁紙を配っているじゃないですか、テーマっていうやつ。あのテーマのですね、幹の、海岸でワンワンスタイルっていうか、の絵とか、ああいう、絵がですね、元の解像度で、しかも Windows の出てない状態でとかで手に入れることができたんですね。で、これ非常に楽しいです。DLC の、アイドラとかの音声とかも、普通のアイドラじゃないや、アイマスのディスクの中に入ってるコミュとかと同じ形式で書かれているので、そのぶっこ抜き方をご存知の方は、同じ方法で抜けます。どこに入っているかっていうのがちょっと探しにくいんですけれども、でですね、多分だけど無印の方のコミじゃないアイドラも抜けるんじゃないかなという気がしますね。 3D の方はさすがにテクスチャを見るツールとか前ちょっと動画が上がってたりしましたけれども、ポリゴンビューアーがないと見られないと思うんですが、コミの音声だとテキストも抜けるので、まあ、こういうような形でストーリーマットを作る方にはね、意外と音楽、効果音、セリフ、なんかセリフのテキストが全部手に入るので、意外とこの方法はやってみるといいかもしれないです。まあどこまでが違法になるかっていうのは難しいんですけれども、例えばそのぶっこ抜いたものを全部丸上げしたりするっていうのは、まあ録画しても同じですけれども完全に真っ黒だと思うんですが、もともとこのアイマスマッドっていうのはかなり黒いことをやっているので、我々っていうのはまあある意味自己責任で、その結果例えば自分の手が後ろに回るとかそういうことがあってもまあしょうがないかなっていう気はするんですけれども、まあそれどうせそうなんだったらできることっていうのは、まあ、試してみたいなと思ったりはしますね。まあ、単純にこうコンテンツとしても見てて面白いですよ、中身が。で、こう、今そのサスペンス劇場なんですけど、やっぱりサスペンス劇場ならではというか、やっぱ電車ですよね、サスペンス劇場っていうとね。 電車とか時刻表とかですよね。で最後の方にはこう崖の上でとかそういうノリなんですかね。まだ途中までしか見てないんですけれども、やっぱりこう長い動画だとつい見入ってしまって喋りながら見るっていうのは難しいんですが、こう飛ばし飛ばしていこうと思うんですが、途中でこう CM とかも入ったりしてこうなかなか凝った作りになってますね。しかしこれは架空戦記枠に入ってますけれども、どっちかというと架空戦記というよりはアイマス紙芝居ですよね、これはね。うん、でこう今かなり飛ばしながら見たんですけれども、このタグにですね、ここにもいじめはあったとかですね、それだ悪意を感じる数字とかですね、これだけでもおそらく何が行われてきたっていうのはわかるというような感じになってますね。はい、で来週のこの時間はとかそういうネタとかもあったりして、こうやっぱり小鳥さんかわいいとか思ったりするわけなんですけれども、はい、アイマスサスペンス劇場第72回でした。はい、こちらもね、非常にこう面白そうなので、というか、全部こう、後で、明日とかゆっくり見たいですよね。こう、今だと、リアルタイムに追っかけることっていうのが割とメインになってしまって、それぞれをゆっくり楽しむっていう感じがしないんですけれども、明日は丸一日休みなので、こう、自分のラジオ放送とかもない、他の P が喋ってる間にゆっくりと見ていることができるので、リアルタイムに追っかけなくても見られるかなって気がしますね。その、どうせ、リアルタイムに上がっている間には合間が出てくるので、はい。で、今これが21時の1本目でした。次ですね、架空戦記枠の2つ目、鎖戦記、伊達家のとある一日というのがありますので、こちらの方を見ていただきたいと思います。SM36057533 ですね。独眼 P です。独眼 P は、鎖戦記を挙げられている方ですよね。っていうか、これ自体が鎖戦記っていうタイトルが入ってますね。11分ありますね。さっきのドラマもあるから、この枠はかなり長いですね。で、独眼 P はそうですね、鎖戦記の時にもオープニングに定評があるというか、オープニング画像、動画をちゃんと作るんですよね。CM もちゃんと入ってるな。うん。で、オープニング動画がこう来てますね。こう、プリンセスブレイブを使って、プリンセスブレイブだっけこれ。ですよね。このオープニングのこの曲は、モザイクでしたっけ、モザイクドトゥエーブでしたっけのプリンセスブレイブですよね。これって確かアトールピーが作った方のオープニングなのかな？前これ見た覚えがある。うん。そうですね、これ鉄砲隊5枚とか。つい見えてしまいますけれども。ああ、やっぱり映像編集アトール、A トールになってますよね。意外とこう、それぞれの架空戦記の中にも、そもそもこの鎖戦記自体が、あかねさんが絵を提供したりしていて、いろんな、コラボというか、行われてますよね。最近はコラボ PV の方でもね、2コマスメドレーとかそういう部分で P 同士の横のつながりっていう流れがあると思うんですけれども、まさに今回のこのアイマス24っていう祭り自体が2コマス同士の横の連携っていうのが発揮されているような祭りな感じがしますね。いつになったら衰えるんでしょうかね。フォーマットを作り始めたのが2007年5月、さっき言いましたけれども、それより前からもうありましたからね。5月の時点で確か週末が出来たのがその頃なんですよ。週末の前身のカウントダウン TV のアイマス版というのがあって、それが上がったのが確か4月末だった気がするので、あれを見て意外とまた作り始めた人っていうのも多いと思うんですよね。 うん、でこれもずっと見ているとキリがないのであれですが、うん、こうなんか比較的普段より絵が多めな気がしますね。はい、というわけで21時枠の2つでした。まだ21時30分枠は上がってないですよね、うん、非表示動画になってますので、あとはまあ21時30分だったら自分の放送は終わりますので、次の宮崎 P でしたっけですね、宮崎 P の方にバトンタッチしたいと思います。ただ宮崎 P の枠っていうのは狐さんと江頭さんを呼んで、なんか対談、なんだろう、祭りについてクロストーク対談をしていただくとか、そのような企画だったはずなので、まあ余裕があれば紹介していただきたいなと思います。はい、そちらそちらでね、その対談自体も楽しみではあるんですけれどもね、やっぱりこうどなたかも書いてらっしゃいましたけど、動画を見つつ、こう、まあ、このラジオを聞きつつ、それからスレッドにも書きつつ、で2ちゃんの YouTube 板の方のニコマスレの方にも書きつつで、なんだろう、それぞれ例えば自分の場合なんかだと IRC とか、あるいはまあメッセンジャーとかで普段他の友達とかと喋ってらっしゃる方もいるでしょうし、普段の生活もしつつで、もう時間、そろそろ時間的にはもうご飯を食べ終わった方とかもいらっしゃると思うんですけども、ご飯食べたりお風呂入ったりとか、普段の生活も当然しなければいけないわけですよね。で自分みたいにこう自堕落な生活を送っていると、土日になるとやっぱりそれまでに1週間分のたまった洗濯物を洗濯したりとかいうことも、さっき実は自分も洗濯機に放り込んで回したんですけれども、とかいう生活を送っていらっしゃる方っていうのもいらっしゃると思うので、うん、でまあそうでなくてもご飯を作って食べるとか、うん、でですね、はい、ではまたスレの方に戻ってみましょうかね。どこまで読んだんだっけな。ダイスロールって発言するとボットが目を出してくれたりという発言をさっき読んだ覚えがあるので、697番さんね。はい、マラソンを見た覚えがありますね。あったあった。717番さんに、は読んだよね。さっき20時代見てラジオ復帰手あと5分しかねえって話はした覚えがあるので、次、なんという不吉な予言、あ、これはあれですね、オーディション受けてた方がなんか再起動したというところを見て、あ、きっとレッドリングが出ますよって言った話ですよね。うん、でん、そこの下に719番さんが貼ってらっしゃるのは、これは中継動画の03ですね。これ先ほど見ました。720番さん、一撃 P のことかーって。ああ、これは、うん、一撃 P とこう、普段進行がある方は分かってるとは思うんですけれども、一撃 P がですね、割と最近、レッドリングが出て、で、普段の Twitter とかメッセンジャーとかその辺のアイコンを全部、そのレッドリングの出た写真に変えたりしてて、持ち込んでたりするんですけれども、意外と結構な頻度でですね、普段、こう、お話ししている方々、レッドリングになってますね。で、皆さん、自重されないです。レッドリング出て、修理に出して1週間待てば戻ってくるにもかかわらず、レッドリング出ました。修理に出しました。その日のうちにエリート買ってきました。とかいう人が非常に多いです。そのくらいの間我慢しろよとか思うんですけど、多分自分のがまたレッドリング出たら買っちゃうと思うので、あんまり人のことは言えないと思います。そうですね。やっぱね、こう、普段やってるものっていうのが突然できなくなるとね、やっぱイライラするんですよ。HFP もかなりイライラしました。1HP は確か買ってないんですけれども、うん、で強制レッドリングで箱丸かわいそうっすとか、まあそうなんですけどね、うん、で今中継さんが来たという話とかあったり、ラジオ聞いてる暇が全くないとか729番さんが一緒っておっしゃってますけれども、うん、まあ、ラジオの方はね、特に自分の枠はこうダラダラと喋っているだけで、特になんか企画があるわけでもなく、うん、まあどうせあと10分かそこいらで終わってしまうので、まあこう気楽に構えていただきたいと思います。この後の目玉のね、対談とかそういう方は聞いていただくといいかなと思いますけれどもね。で731番さん、結構タバコ吸ってるねと、禁煙を進めるけどなかなか難しい問題なんだろうなと、ちょっとあんまお気遣いいただきありがとうございます。でですね、昔禁煙してたんですよ、3年間ぐらい。で その時にですね、禁煙しててしばらくしてからですね、禁煙した方法というのが、ニコチンパッチをですね、個人輸入しまして、で、それを貼りながら、まあ、タバコを吸うのをやめるという方法なんですけれども、ニコチンパッチって、日本だと禁煙外来に行ってですね、処方箋をもらって買わなきゃいけないんですね。で、この処方箋もらって買うんですけど、かなり高いんですよ。なので、どうせ禁煙するとなって、ニコチンパッチをもらうというのは同じなので、やり方も分かってさえいれば、個人輸入で、アメリカから買ってしまった方が安いです、非常に。で、それで、ニコレットが出してるんですよ。で、ニコレットの禁煙パッチを大量に買い込んで、それを貼りながら、まあ、最初の数日間ぐらいは、飴とかガムとかで、まあ、口寂しいのを紛らわしながらやめれば、まあ、意外とすっきりやめられます。やめられるんですけど、なんでかっていうと、ニコチンの依存症っていうのはそんなに強くないんですよ。で、タバコをなぜやめられないかというと、精神依存の方が大きいからなんですね。で、本当にすっぱりとやめて3年間ぐらい経ったんですが、やっぱり仕事とかで煮詰まってきて、毎晩遅くまで会社に残るようになっていくと、強制的にこう休憩を取りたくなってですね、やっぱりタバコを吸ってしまうんですね。というか、会社の喫煙所、休憩所がイコール休憩所だったんですよ。だったっていうか、今もそうなんですが、なんですよ。なので、やっぱり喫煙所に行って、前タバコを捨てたというのもあると、つい、買ってきてしまうというのもあるし、仕事とかで疲れてやさぐれている時なので、こうね、なんかやってらんねえなとかいう気持ちになって、捨ててしまったっていうのもありますね。そこからもう、ずるずるとまた落ちていくという形になるんですけれども、で、タバコを吸ってた人が一回やめてもまたすぐ戻るのは割とそういうきっかけが多いと思いますよ。喫煙所コミュニティっていうのはどうしてもあって、喫煙所に行けば全然普段喋らない部署の人ともお話ができたりするんですよ。で、それで仕事が進んだり、まあ仕事とは全然関係なくてもニコニコの話をしてたりとか、自分は運用の部隊だったんですけれども、開発、ソフトウェアを開発したりしている部隊の人たちとか、そしたら普段仕事の上であんま付き合いがないんですね。なんですが、その開発の中にニコ中がいるわけですよ。まあ二重の意味でニコ中なんですけども、ニコチン中毒でもあり、ニコニコ中毒でもあるという、その人たちとかと意外とこう、ニコニコ話する話をしたりするのも、喫煙所感多かったりしますね。そういうなんか、意外とこう、タバコを吸わない人に、タバコを吸う唯一の利点というか、で羨ましがれるのはその喫煙所コミュニティですよね。いわゆるノミニケーションとか言われる飲酒コミュニティっていうのは仕事しながらできないですからね。そんな感じでまた自分の話してもしょうがないので戻ってきますけれども、サスペンス期待を大人730番さん。731番さんが今その禁煙話で、732番さん、ラジオが面白いから困る。ありがとうございます。テスト番組が始まったって言っているのは、これは次の放送かな？どこだ？どこ見ればわかるかな？ライブドアネットラジオのページをリロードしてみたりすればわかるのかしら。今、ついでに見てますけれども、リスナーまだこれ563人も聞いてらっしゃるんですね。すごいですね。ありがとうございます。で、そのテスト放送っていうのはどれなんだろう。今現在、ライブドアネットラジオで放送されている方は209件あるみたいですね。パッと見た限り、ここにはないような感じもするんですが、ない感じ。新しい順とかで並べられないのかな、これ。その他。ライブドア。なんか、このライブドアネットラジオのページのその他って押すとリンク切れなんですけども、これどういうことなんですかね。まあいいや、はい。ちょっと、連れの方に戻ります。734番さん、オープニング21時現在、再生 14,364、コメント4,535、マイリスト2,424。すごいですね。オープニングが上がったのは18時だから、3時間でマイリストが2,424ですよ。自分がこう普段上げる動画とかもそのぐらいいけばいいですけどね。本当に。735番さん、ブラウザのタブがすごいことになってるんだが、そうですよね。こう分岐するリンクが貼ってあるページを見るとそうなりますよね。一番顕著なのが、Wikipedia を見ているときですね。 意外と僕、ウィキペディア好きなんですけれども、なんか知らない単語があってウィキペディアで調べるじゃないですか。その記述の中に出てくる、また知らないリンクになっている単語とか見に行っちゃうんですよ、つい。で、別タブで開くで開いておくんですけれども、見に行って、また知らない単語があると見に行ってっていうのを繰り返していると、どんどんページだけ増えていって、どこまで自分が見たのか見てないのかも把握できなくなったりするっていう、まさに737番さんがおっしゃっている、もうどれを見てないか全然把握できねえとおっしゃってますけれども、これと同じ状態になります。で、動画だからタイトルだけでパッとわかんないし、というのがありますね。738番さん、水無月 P と江頭 P とあと一人が聞き取れなかった。キツネ P です。はい。カクテルパーティーの主催をされていたキツネさんです。ですね、ニコマスレディオのですね、番組表の方を見ていただくとわかるんですけれども、この後、21時30分から24時の枠がですね、水無月 P が放送されますが、そこの水無月 P にですね、のゲストとして、キツネ P、カクテルパーティー主催者のキツネ P と、あと MSC ですね、なんだっけ、サバイバルと言われていたあの企画ですね、の主催者だった CX0101P、まあ、通称江頭 P、このお二人が、ゲストとして参加されます。でそのお二人がこう対談される感じになっていくのでですね、非常にこう楽しみな感じになっていて、こう動画とどっちを聞いたり見たりすればいいんだろうという、でもラジオの方はリアルタイムだしな、うーんとか思ったりするんですけれども、まあネットラジオのいいところは、普通のラジオでも録音がしやすいというのもあるので、動画を見ながらラジオをちょっと録音しておいて、で、スピードを早めて聞いて後で追いつくとかいう技もないことはないですね。こう喋ってる間でも自分みたいに一人で喋ってる枠の場合特にそうなんですが、こう動画を見てる間って割と黙りがちなので、こう早送りしながら聞いたりするというのも有効だと思います。やっぱりね、同時にこうたくさんの人が関わってると、その人が一人が使える時間よりも多くの時間というのを提供側から出されてくることになるので、要は全てのチャンネルで放送、今放送しているテレビを同時に見ることができないのと同じように、やっぱり全部の企画を追っかけるというのはなかなか難しいですね、リアルタイムでは。はい、週末まで来るとかマジで時間が足りない、743番さん、すごいですね。で、週末も24時間のコンテンツの一人正しいですねって、こう745番さんおっしゃってますけど、そうですね。で、さっきちょっとちらっと話した抜き出し関連はちょっと自重する方がいいかとって話がありましたけれども、そうですね、揉めましたよね、748番さんが言ってるように。まあ、もともと黒いんですよねっていう話もあり、まあ、あと5分ぐらいで終わりなので、この話は続けず長くなるし、あれなんですけども。755番さん、エリートって壊れにくいのかなって。どうなんでしょうね。中身はほとんど変わらないような気もしますけどね。で、エリートが出た直後に出た別のパッケージが、ほとんどエリートと同じような仕様だったり、HDMI 端子がついてる方のですね、とか、で、最近の DVD ドライブの方が、初期の頃、ニコマスが盛り上がってきた初期の頃よりも、音が静からしいです。これ、何世代も持っているマルロ P がおっしゃっていたんですけど、初代とエリートと今のやつと、今のやつが一番静かだって言ってましたね。はい。756番さん。ちなみに今の値の現状。動画、イメフィタだから多分これ絵が貼ってあるんでしょうね。さっきの、オーディション受けてらした方ですよね、きっと。違うかな？そうですね。受かって事務所戻るときに箱が止まったって言っちゃった方ですね。今、アイドルランクアップで C に上がったところの写真が上がってます。曲はファーストステージ。はるかっかさんがついに歌わなくなりました。ところで、オーディション直前のところの、俺ができることは応援することだけだのだけだが、プロリーで再生されるのはどうにかならんもんか。それは、なんていうか、ニコマス中というか。ですね。今、756番さんだったんですが、757番さん。もう動画見るよりラジオ主体になってるな。まあ動画の方を楽しんでください。これは、今日のおまけなので。で、コックン、タバコの銘柄何って。今、吸ってるのは、マルボロメンソールのウルトラライトです。昔は、ちょっと前だったんですけれども、そうですね。みんな、こう、列の方をざっと見ると、休憩のためにタバコを吸うってあるあるって話ありますけれどもね。そうそう、タバコ部屋で今、764番さんがおっしゃっているように、閉じたコミュニティでまったりっていうのがありますね、タバコ部屋って言ってますけど、そういうのって結構なんですかね、濃密なコミュニケーションになりがちなんですよね。 タバコを吸って休んでいる時っていうのは、その間タバコを吸わない方は仕事してるわけだからという部分もあり、こうでも自重しないぜみたいな部分っていうのもあって、うん、そう、まさに767番さんが同じことをおっしゃってますね。770番さん、の前に769番さん、こっくんは好きな声優誰だい？声優ですか？ね、やっぱり最近の声優さんあんま知らないんですよ。古い人間なので、世代としては、林原めぐみとかあの辺の層しか知らないんですが、今のアイマスの声優さんの中では、そうだな、声として好きなのは、アッキーなんですけど、人間としてか、キャラクターとして好きなのはやっぱりあれですかね、中村先生ですかね。オフはもう、U パックを開けるあの動画は、もう、本当になんか、何回見たかわかんないぐらい見ましたね。あの動画皆さんぜひ見るといいですよ。自分のマイリストにも入ってるんですけど、どこだ？その自分のマイリストにも入ってるんですけど、自分のマイリストを見ないのであんまり意味がないんですよね。U パック。これだ。そうですね。SM148886 です。これはぜひ見てください。まあ、これだけ見ても意味がわかんないかもしれないですが、もう本当に面白いです。とか言ってる間に、もう21時半ですね。そろそろ水月 P とかの方の放送の方はどうなってるんでしたっけね。まだ、ラジオの URL の方とか貼られていないんですが、ちょうど今、速達で783番さん、マス版、シグレペイ、開通済みということで、こちらの方はね、そしてもう一つ速達という形で、王子に挑戦、開通済みということで、公開されたみたいですね。はい。で、そのオフっていう方を、自負で貼っていらっしゃる方がいらっしゃいますけど、そうです、これです。なんですが、まだ水月 P たちの放送が始まってないっぽいんですが、どうなったんだろう。ちょっと聞いてみましょうかね。水月 P とかどうなりましたか？すぐに連絡取れるとこにいないかな。次のラジオのどこで始まっているのかしら。もし聞いてらしたら、水月さん、今 URL が貼られたのでですね。では、皆さんの方、この水月さんの方にですね、行ってくださいませ。では、お相手はコクン P でした。次は、水月 P、それからキツネ P、江頭 P のご3人のトークをお楽しみください。今日はありがとうございました。では、こちらの方の放送は終わりたいと思います。失礼します。